サンキュー達夫です。1月3日に行われます八木橋百貨店での熱量と文字数フェスティバルですかね、正式なタイトルこれから決まりますけれども、お昼から夕方まで、5時くらいまでですかね、でやることに決まっております。よろしかったら皆さん、意外と熊谷電車に乗ると近いのでね、来ていただければなと思います。まあ1時から5時ぐらいまでのイベントになるかと思います。皆さんのご来場お待ちしております。さあ、そして本日はですね、まあ普段であれば編集室の配信なんですが、今日は年末特別座談会、まあ毎年恒例となっております特別座談会ということで、私サンキュー達夫、そして二次元兵器研究家の国作也、キャップ、そして春日太一さん、アニメ監督の宮地正幸監督、この4人での年に1回の集まり、ここでお話しした内容をお届けしようかと思います。今日はガンダムについてです。特にまだガンダムを見たことがない人にこの熱量を感じていただきたいなと思います。一応言っておきますと、私1976年生まれ、現在39歳、で同い年が宮地正幸監督、1976年生まれ、一つ下が春日太一さん、作家の春日太一さんですね、映画史時代劇研究家、で春日太一さんは最近ですと市川崑と犬神家の一族という、新書出されまして、すでに大ベストセラーになっております。宮地正幸監督は本年早川文庫でさよならアリアドネとい う小説を出しました。ぜひね、これすごく面白い青春タイムリープもの、これまでにない形の、面白いものになっております。ぜひ皆さんさよならアリアドネ買って読んでいただければなと思いますけれども、そんな3人の70年代生まれの中で、まあ、国井さんだけがちょっと上というね、感じでございます。まあ、永遠の17歳ですけれども。まあ、国井さんは割とこう、まあ、直撃なのかな、再放送から知ったっていう感じかもしれませんが、我々は割と何度もこう、相当遅い方の再放送組だったとかと思いますけれども、そんなガンダムについてということで。ちなみにこの春日太一さんと私1月に、俺たちの BL 論という、BL 論にまつわる、BL、について語るというね、これはぜひこの熱文字リスナー、BL に興味のない男の方にも読んでいただきたい、そしてあるいはビジネスで迷っている人ね、商売には絶対 BL 感っていうのを必要なんだけど、この本を読んでバリバリ意識してやってみたとかそういうのは言わずに、へーって思っておくといいという、そんな一冊ご用意いたしましたので、ビジネスマンとしても絶対ね、BL は知っといた方がいいぞというところでございます。さあ、そんなわけで、年末特別座談会2015。本日は昔、機動戦士ガンダムというアニメがあった、お送りします。長いです。聞いてください、どうぞ。どうも、サンキュー達夫です。
国作也です。
春日太一です。
宮地正幸です。
はい、ということでこの4人でね、1年に1回ちょっと収録してますけれども、
はい、
まあ、去年は宮地さんの定点観測
ありがとうございました、
していただきました。またいつかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、意外と最近の世代は通過してないかもしれない、無印ガンダム、機動戦士ガンダム、これについて、まあ、ちょっと皆さん影響を受けてると思うので、うん、まあ、ちょっとその辺のあたりを聞きたいんですけれども、
なるほど、
まあまあ、今後はね、国井さんの定点観測も始めていきたいんですが、国井さんがやっぱり一番最初のアニメ体験というか色濃く影響を受けたのがガンダムだと思うんですけど、そんなことない？
どうでしょうかね。でも、そうですね、熱を持って追いかけてたっていうのとガンダムかもしれない。原体験で一番最初で 記憶にあるなっていうのは多分銀河鉄道39かなと思うんですよ。ああ、
そっか、初恋メーテルって言ってたもんね、国、うん、
ま、漫画も読んでアニメも見て映画も
見て。女の人って乳首がないんだって。
そうなんです
かって言ってたから、
今でもこう髪の毛で先っぽが隠れてると、ああ
メーテル
っていうのが、
メーテルか、
あーメーテルと
言ってないけど、くだらないこと言って
た。ダジャレになってる。
宮地監督の親父ギャグだ。
今宮地さん絶好調ですよ。今夜の宮地さん絶好調ですよ。皆さんご期待ください。
今しか語ることない。
今しかないぞ。
だ、逆に今ね、我々の世代とか、まあ、無印を見て、今アニメいっぱい見てる人とかも含めて、ガンダムにどう影響を受けたかっていうのをね、喋っといた方がいいかなと。
なあ、
まあ、春日さん時代劇評論家として、はい、まあ、チャンバラの研究をするときに、やっぱガンダムチャンバラって説明をね、
うん、
ずっと。
いや、もう、俺ガンダムですもん。うん、
俺ガンダム。
いや、もう、
いや、第一は俺ガンダム。
多分僕、いくつかエンターテインメント原点になったものなんですけど、あの、死の侍を私の枕元で聞いた、あの、物語もある、雑談がありますものがあるんですけど、それ以上に多分ね、今に至るまで自分の美意識ってガンダムで作ってもらいましたよ。ファーストガンダム。それはもう間違いない事実ですね。
例えばどういうところですか？
まずね、あの、武骨なおっさんのシルエットってかっこいいっていう。
ああ、
うん。実は、ファーストとゼータに最初入れなかったのそうなんですよ。ゼータ以降ってみんなだんだんシルエットがシュッとしてきてるん
です
か、
はい、そう
です
ね。
でも、あの、ファーストってコンスコンとか、うん、ドレンとか、あの、ランバラルとか、はい、あの、
ラルカ
とか、あの、みんなこの中年太りして、はいはいはい、なんかズドンとした感じので、はいはい、いかにもなんか人間として、まあ、ランバラルはかっこいいけど、はいはい、一方でコンスコンみたいにこう、人間としてのなんか、師匠さというか、うん、癒しさまでも出てるような人たちが、こう、生々しく、いて、そういう人たちが戦争を戦ってるんだ。
だからなんかガンダムは、うん、あの、おじさんたちが乗ってる働く車感がすごいありましたよね。
だから、ね、NSK 大河ドラマで俺すごい近い感覚で、あの、進撃の役者さんたちじゃないですか。
あの、あ、進撃ってね、新しい
劇。新しい劇。その、なんか、そういう人たちの生々しいおっさん顔と、うん、ガンダムに出てくる安彦さんの描いたそのおっさんたちの顔っていうのが結構一致するところがあって、
なるほど、
ああ俺こういうおっさんたちのいる世界って好きだなっていうのがもともとあって、そういう世界観がもっと好きなんですよね。
そうなるとデータからちょっとずつおっさんが減ってきてるっていうかね。
そうなんですよ、うん、だからそこがね、なかなかその一時期データはやっぱなかなかハマれなかったの、そこで、うん、あの一周二周回ってる中で、あのハマーンに、ハマーン様に、うんうん、本気でハマり出して、うん、だからゼータ何度も見てるんですけど、うん、ハマン登場からしか俺見てない。
なるほど、なるほど。
うん、そうなっていく。キャラ萌えですから、
うん
うん。そうなっていく以外は、そうでしたね。
なるほどね。
基本的には、ファーストはもう、あとは盾ですよ。あの、チャンバラごっことか子供の頃やってたんですよ。
はいはい、やりましたね。
うん、でも何のチャンバラごっこだったかって言ったら、当時のチャンバラごっこって俺らのまでガンダムですよ。
うん、
ガンダムのチャンバラごっこですよ、うん。だから俺はギャンだとか、うん、俺はゲルググだみたいな感じで、あの、でもそれが大人から見ると、普通のチャンバラごっこなんですよ。なぎなた使ったりとか、あの、フェンシングやったりとか、盾使ったりとか、あの、斧使ったりとか、うん、あれ全部普通の盾なんですよね、うん。で、その形もすごい盾としっかりしてるんで、うん、今思うと、だからチャンバラごっこ、だから俺は時代劇に好きになってチャンバラにハマってったきっかけは間違いなくガンダムですよ。
あ、
うん、そのぐらいガンダムの盾は今見てもしっかりしてます。うん、
ちょっと石杖ですね、だから時代劇
に。もう本当に俺のエンターテインメントからの石杖になってます。
三船って、うん、モビルスーツで言うと何なんですか？
モビルスーツだか、なんだ、ああ、でも難しいけど。
シャーザクですか？
いや、ガンダムプラス、うん、サザビ。
サザビ、ああ
。うん。あ、ガンダムプラスサザビプラスキュベレーみたいな。
無敵です。
無敵無敵。
好きなんだ。
うん。うん、あれ、なんだっけ、デンドロビウム。
うん、
うん、三船は。
なるほど。
うん、巨大で
強い。
強くて早い。
ああ、でもそういう見立て面白いかもしれないですね。うん、さあ、宮地さんは、まあ、富野さんとお仕事も経過してますけど、
ね、
ガンダムってどうでした？僕ら直撃世代ではないですよね。
いや、僕ね、実は兄、多分国さんと近いぐらいの年齢の兄がいたりしたので、
うん、
僕一番初めに映画館で見た映画がアイ戦士編なんです。
マジっすか？超かっこいいっす、
ね。なので僕は本当富野さんと仕事した時に帰ってきたなっていう感じが、こうなんか運命を感じるような。でも本当にアイ戦士編の満員の劇場でアイ戦士編を劇場で見て、それが映画体験で、で、ちゃんとその次の巡り合い空も見に行ったっていうのがあって、なので僕はガンダムはとにかく子供時代、もうバッチリアニメ好きになったのが一個ですね。ただなんかね、難しいのがその、じゃあガンダムどっぷりで大好きなんですね、富野さんとお仕事してるしって思われちゃうんですけど、やっぱね、僕はもうファーストガンダム以外のガンダムはほぼ知らないっていう感じなんです。それはもう本当に、ファーストガンダムは傑出して好きっていう 感じだったんですよね。なんかね、やっぱゼータガンダム乗れなかったんですよ。なんか、普通にまあ、それ、今思えば、富野さんのこう、アンチ富野さんのこう、ファンへの、露悪趣味っていうか、なんかこう、僕はやっぱ、神優美談、なんでアムロが主人公じゃないのっていうのって思ってたし、フラウボーとハヤトが結婚してるっていう現実を、なかなか飲み込めなかったし、っていうような、その富野さんの露悪趣味に、やっぱり、明らかに当てられたんだと思うんですよね。でただ、ファーストガンダムの時は、やっぱり入り口として、その、プラモデルも同時に出て、それからも入れるし、その映画を見た後にもうなんか手遊びでいろいろ好きになってる要素をいっぱいこう放り込まれたから、
感情移入していき
ましたね。子供心としてみんなでほうき持ってお前ザクで、うん、俺シャーザクやってって、うん、昼休みに打ちっこしたりとかっていうような遊びも含めてめちゃくちゃ面白かったのと、うん、あとはそうですね、技術面とかいろいろ語れるんですけど、初めのファースト、だからファーストガンダムが好きって、それ以外は本当ほぼね、見たことないに等しいんですよ。08正体とか、その後 OVA シリーズの時とかになんか雰囲気で学校の友達と一緒に貸しっこはしたりしたんですけど、もうほぼ覚えてないっていう状態だったりして、なので春日さんとかすごくよく覚えてるなという感じだった。あとはやっぱりその後に富野さんとお仕事させてもらうのも含めて勉強して、ちょっと勉強で見直したりするじゃないですか。富野さんを遡ったりしても、やっぱり自分、は何かやっぱあのファーストガンダムのあの何て言うんですかね作劇のテンポ感っていうんですかね、テンポ感も含めて僕はあの時の富野さんが好きなんだなっていうのはよく思う感じですね。
そう、富野さんの露悪趣味っていうのはお前らこれだけを信じるんじゃねえぞみたいな感じの突き放し方みたいな感じで、
そうですね。あとはそのガンダム、多分そのファーストガンダムがあるじゃないですか。ファーストガンダムがあって2をやるときに何か1の好きだったやつをあえて切り捨ててやろうっていうような、さあついてこれるの、これでも好きと言えるっていうこうツンデレする態度みたいなのあるじゃないですか、
は
い、
それはもはや今そのガンダムのアイデンティティにもなってきてますよね。
そうですよね。その
毎回違うガンダム、
他の人がいろいろガンダムシリーズを他の監督さんが手掛けたら全部を黒歴史だって言って封じ込めようとする富野さんとか、そういうような富野さん露悪趣味みたいなものをね、多分なんか、難しいですよね。ファーストガンダムはやっぱり、どっかちゃんと富野さんもすごい 120% 力を出してらっしゃるんですけど、安井子さんの絵も本当に魅力的だし、あの当時のアニメーションっていうメディアが持ってる、その、やったるでっていうムードも含めて、やっぱちょっとスペシャルな、僕はやっぱりあれだったんですよ。その後の巡り合い空を見たときに、巡り合い空で最後に音楽流れるじゃないですか、テーマ曲。テーマ曲が流れて、アムロがみんなのところに、こう、出てくる。あの時に、映画を見てて、初めてこう、なんて言ったんでしょう、ゾーンに入ったぐらいの感動があったんですよ。これはなんだこれって言って、本当に、ほうけるって言ったら変なんですけど、ああいう体験を、した映画ってやっぱアニメーションとかそんなに数がないんですよね。これも見てる間中もう無我夢中で見てて圧倒的な感動に包まれてて、もう震えてるっていうんですかね。アムロがゆっくり飛んでみんなのところに戻ってって、それで大きくこう歴史が急戦が結ばれた、なんかすごいもの見たみたいな、
ありましたね。
なのであの感動みたいなものがあったのが、あれがやっぱあれを超えるものがなかったっていう感じだったりしましたね。
まあ、クリエイターとしての目が出てくる前に一番最初にこう見たもの
う、そうですね。あとはやっぱりその SF の見方とか SF っていうものも教わったのは結局ガンダムスタートだと思うんですよ。昔だったらその、フィリップ・ゲイティックとかアーサー・シー・クラークとかいろんなのあったと思うんです。僕ガンダムを見てたからその後に2001年宇宙の旅も見やすく入れたし、スター・ウォーズも入ったし、全部のその SF っていうジャンルを楽しむっていう術も実はガンダムから教わってんだと思うんですよね。
それ考えたらやっぱでかいですよね、ガンダムの存在。
ガンダムもでかいです。もう、本当に。で、まずそれ以上の魅力もいっぱいあるから、例えばキャラクターの書き分けとか、そうっす。それが、またそれは他のスターウォーズにもなく、スターウォーズの場合だとそこにその、指輪物語とか、そういうものが裏にあるんだと思うんですけど、ガンダムの場合はどっかあの、宝塚とか、ああいうこうマスクしたシャアが出てくるとか、で、シャアが馬に乗っているとか、ああいうちょっとこう、宝塚みたいな雰囲気を、で、
また、富野さんが、
そうです、それを安井
子さん、
そうです、様式美と、あと、過激っぽいというか、スペースオペラっぽい感じを、やりつつそれをロボットだっていう、当時だと多分、詰め込みすぎだろうっていう感じのを、やっぱ上手にやって、あとはね、まあ、他にもいっぱい言いたいことあるんですけど、あとは絵作りがやっぱ富野さんが、とことん上手だったってことだと思うんですよね。
絵作りっていうのは具体的に
言うと僕が当時ので本当に細かく語れば言ってあるんですけど、当時のですごいなと思ったのは、初めに テレビシリーズでアバンタイトルでこう、うん、地球がスペースコロニーに移住してから何年ってなった時に、うん、逆さの街があるっていうのを、ああいう形でゆっくり長いパンで見せるとかって、うん、他のんであんまりなかったんですよね、うん、
規模感っていうか、
ね、そうそう、だって
軽量でかかったです
よ。俺なんなら最近あのインセプションとかインターステラーって映画を見た時に、あの家がこう斜めに倒れてくるみたいなシーンがあった時に、ガンダムじゃん、スペースコロニーじゃん、これ絶対、うん、絶対この監督は富野さんのアニメ見てたろうと思う感じだったんですよ、うん、そのスペースコロニー感というか、うん、逆さの街が天井にあるみたいな、
うん、見たことない映像っていうところの映像、
そうですね、なんかそれもすごくやっぱ新しかったし、それも含めてスペースコロニーって言った瞬間にもうあの映像を浮かべて、SF を、享受できるっていう風になっちゃったんで、
富野さん自身は何に影響を受けてるとかっていうのはどこまで分かってるんですか？
僕が聞いてる話だとやっぱ富野さんはよくおっしゃってたの、富野さんはやっぱキューブリックは好きです
ね。キ
ューブリックはやっぱすごくこう好きだっていうことを、ただあのルーカスとかに関しては僕より年下のルーカスとスピルバーグに僕は負けたんですっていう言い方はよくしてます
ね。なるほどね。
で実際に僕は本当に富野さんとお仕事させてもらって思ったのは、うん、ルーカスよりは明らかに才能ある方かなと思う感じはありますね。
なるほどね。
もう全然もう本当に絵作りもうまいし演出力も上だと思って。
なるほど。
って思いました。
さあ、じゃあ今日はですね、まあ、国さんにガンダム論を語ってもらいつつ、はい、まあ、時代劇評論家と思うアニメ演出家、アニメ監督にですね、まあ、ちょっと副音声的にいろいろ聞いていきたいなと、うん。まず国さん、ガンダムどれくらい好きだったんですかね。
どれくらいというと、まあ、あの、お母さんに怒られるぐらい好きです。
相当ですね。
これは相当。まあでも日本全国で多分いたと思うんですよ。怒られる、先ほどお話ししました。プラモデルがすごい時代だったので。
ね、初めて買ったプラモは何ですか？
僕はでも144分の1のガンダムだった
よ。俺も144分の1のガンダムだな。
俺どうだい？
どうだ
い？
俺ザク。
で俺、誕生日のクリスマスプレゼントにジオン組。
ああ、
覚えてるね。
うん。あの、本当にすごいことになってましたからね。だから買えないっていう状況でしたから。
そうですよね。
それでうちの近所だが近くのデパートでやはりあの、将棋倒しの事件もあったりとか、いうこともあったぐらいでしたから。
何将棋倒し
の？いや、だからプラモ買うのにみんなエスカレーターにうわーって殺到しちゃって、バラバラって倒れて、騒ぎになったっていうのがね、
都市伝説
ありましたね、でもね。でもさすがにあの当時だったから、それでガンダムのプラモが悪いだとかっていうふうにもならずに、
そうだね、
みんな気をつけようぜっていうふうにはなったの。
売るなみたいなこと
にはならなかったと思います。
今だとなっちゃいました。
運営いかがなものかみたいになるよね、今だと、ね。
今だとなりましたよ。バンダイがホームページに謝罪文を載せ
たりとかするんだよね。国さんはどういったところに影響を受けたんですか？
影響って言うとどうなんだろうな。
じゃあどこが好きかでいいですよ。
あ、どこが好きかって言うと僕やっぱ道具館ですよ。
道具館、うん、
道具館、うん。アニメとかロボットアニメ好きで見てましたから、うん、ただ、その、熱量という意味ではガンダムほどは入ってなかったんですよ。だからそれはなんでガンダムで開眼したかっていうと多分、もともと道具が好きだったんでしょう。先ほど出たおっさんたちが乗る車っていうような、だから、うんうんうん、使い捨てにしたりだとか、うん、違うパワーアップした全く知らない機体が出てきて、それに周りが驚くだとかっていうのは、うん、その前の例えばコンバトラー V、ボルテス5っていうような巨大ロボットが出てくるものっていうのは、それはなかったんですよね、うんうん。ヒーローたちがいて、それ乗って倒しに行って戻ってくるっていうものの繰り返しでした。
タイムボカンシリーズってこと
ですね。それはそれでかっこよかったんですけど、うん、ガンダムって全く違くて、うん、まあ、少年が乗るとかそういうことをちょっと置いといて、道具だけで言うと敵味方に分かれてるのは当たり前なんだけど、似たような同じスケールのあれに乗っていて量産型っていうのがあるっていうのが、そう、同じものがいっぱいあるんですよ。今までそういうのなかったんだよね。ヒーローが乗ってるのは1体で、敵も大体1体か2体ぐらいでわーっとで戦うっていうのだったから、あ、戦争なんだこれはっていう衝撃感と、そこでだからもうやられちゃったっていうところありましたよね。かっこいいと。
だから1対1だと正義と悪になるけど、うん、その戦争、量産型ってことは戦争がある。
戦争ですよ、
ね。組織戦なんだ、
う
ん、
だから国家同士で戦ってるっていうのも、当時だから、サイド、あの、うん、宇宙に暮らしてる人と地球たちがそれで何で揉めるのかっていうところまでは、
予測
できてませんでしたけど、う
ん
うん、まあそれでまあ喧嘩になって戦っているんだろうっていうところでしたけど、
うんうん、
相手がでも量産型持ってて地球はそこまで技術力がないっていうところでしたから。
国さんはでも どうなんですかね。例えばエヴァとかを見て、はい、エヴァンゲリオンはあのロボットものじゃないってずっと言ってるじゃない
ですか。僕はロボットものだというふうには見てませんね。
国さんのロボットの定義っていうのは何なんですか。
それまずやっぱりあのパイロットと呼ばれる人間が操縦しなきゃダメなんですよ。
うん、
で、まあエヴァは引き出し、どうしてもエヴァからちょっと変わったっていうのがありましたから、全然流れが、うん。ロボットが意識を持ってパイロットを選ぶなっていうのがあるんですよ。
うん、
選ぶなっていうか、それは僕の趣味としてですよ。うん、選んでしまうと、それはもうロボットじゃないよ。コンビでやるっていうことだからっていうふうになっちゃうと、道具ではないんですよ。相手がロボットであろうが何だろうが、それ意識を持ってる人間と同じじゃんっていうふうになりますから。
だから誰が乗っても同じ機能を発揮するのがロボットだ。
まあそうですね。それであってほしいというのはありますよ。
で、上手い人がやると強くなる。
強くなるし、下手が乗るとやっぱり壊されちゃうっていうのが出た方が僕は好きだし、それを最初にやったのが多分ガンダムであろうっていうのは。だからアムロ以外の人間が乗るっていうような描写がテレビシリーズが出てきますけど、うん、あれもびっくりしたといえばびっくりする。
ああ、なるほど。ヒーローが乗る機体に別の人が乗る。
冷静に考えれば当たり前なんですよ、
うん、
でその後それをやられてパイロットがいじけろっつうんですよ。
あ
僕の方が上手いじゃないかっていう。
ああ、なるほど。ああいうく
だ
りが、
だからそこがこのリアルな人間ドラマっていうのが、
うん、
それまで僕は見たことがなかったでしたから、
うん、
その非、なんだろう、あのスーパーロボットヒーローというようなものでは。
マクロスとはどう違ったんですか。
マクロスはもうなんて言うんだろうな、むしろエンターテインメント寄りでしたよ、
うん、
ただその衝撃としては、何が衝撃かっていうのは、もっとマクロスって戦闘機です、
うん、
今あの実際に飛んでる戦闘機そっくりでしょこれっていうのと、プラスやっぱ変形のギミックだったんですよ、
うん、
ガンダムはその変形のギミックっていうのはなかった、
うん、
最初のゼロは、
うんうん、
だそのマクロスの後にゼータっていうのが出るとゼータ変形しますっていうのがあったんで、そのマクロスのインパクトは変形する、しかも何の破綻もなくってなると、スーパーロボットの系譜で言うと合体変形っていうのはあったんですけど、あのパースが時代に変わっちゃってたりするんですよ、
うん、
だから関節のところに1体ロボットが来たりとかっていうような合体の仕方してたんですけど、いや明らかに1体の人間の大きさの合体し終わった後、いやパーツが全部大きさ変わってるでしょっていうのが幼い心にも分かるものばかりだったんで、うん、それがだマクロスなかったんだよね。綺麗に羽を折りたたんで、それがエンジン出てきて、うん、真ん中から割れたら頭がパカッと出てくるっていうようなのは実によく考えられているっていうのは、うん、ガンダムにはない部分だったっていうインパクトがあったけど、まあ、その後キャラ萌えという意味でその二次元アイドルっていうのが本当に出てくるっていう驚きもありましたけど、
でもガンダムの方が熱を持って見てたって感じですか。
それはありましたね。
それはなんで変形にはあんまりロマンを感じてなかった。
いやそんなこともないですけど、うん、それも全体的なあの作品のトーンだと思います。だからマクロスって今の言葉で言うともっとオタク寄りなんですよ。
そうですね。
で、まあもうキャラ萌えでもあるし恋愛もあるしっていう、ガンダムってもっとシリアスじゃないですか、
うんうん、
でやっぱりより道具感は強いんですよ、うんうん、だから戦車戦闘機のラインがもっと如実にロボットだけでそれをやってる。マクロスは戦闘機なんだけども、やっぱりもっとあのエンターテインメントより作品のトーンがっていう感じでしたから、どっちも楽しいとは見てましたけど、その熱を入れてもっとこのこと知りたい、このこと知りたいっていうのはガンダムの方が強かったような気がしますよ、
ね、なるほど。春日さんもね結構ガンダムで、うん、あの形成されてる人格じゃないか、
はい、間違いないです。これはもう間違いない。
かわいいなんか
、はい、俺は堂々と言います。
はい、それはどういうところなんですか。
あのねキャラ萌えなんですよ。
キャラ萌えなの。
じゃあこれちょっと勘違いしてほしくないのは、
勘違いしてない
です。あの、キャラ萌えっていうのを俺もうちょっと広く捉えてて、うん、ガンダムに関して。今でいうキャラ萌え、つまりなんで僕たちは、機械であるモビルスーツに対して、うん、例えばうん、俺はシャーザクだなんだかでチャンバラごっこやったのかってことなんですけど、うんうん、ガンダムのやっぱあのいつ見てもかっこいいのは盾がしっかりしてる。なぜ盾がしっかりしてるかって言ったら、ロボットとして描いてないんですよ。
お、
実はガンダムの盾って人間として描いてて、あの普通に考えると例えばあのザクが斧を持って襲いかかるとすると、うん、機械が動くわけだから、あんなに重量感を持った動きする人、あの人間の動きで振りかぶってるんですよ。で例えばあの第1話のガノで後ろから撃たれるとザクがなんか悲鳴上げてるのバンザイみたいなポーズでわーってやられてるんで、うん、機械だから俺あの手あれ痛くて苦しんでるポーズじゃないですか。 あれと三春がだから怖いプレスが落ちるところがほぼ同じポーズなんですよ。つまりそのぐらい実は、でこれ光助さんが指摘してて俺初めて気づいたことなんだけど、なんでこんなにガンダムを立ててかっこいいんだろうと思った時に思ったのは、つまり本来あのロボットが、つまり機械がサーベルとか斧を持ってるんだから重さって感じないんですよ。これないわけだから、水平に持つだっていいのに、
そうだね、
なぜかガンダムって例えば下段に構えてグーッとあの、あの膝の、あの脇を絞ったりとか、
はいはいはい、
あの一個一個のね動きにその持ってる例えばザクなりガンダムがサーベルとか、うん、あの斧とか、うん、あのナギナタも重さを感じるんですよ。で例えば、ね、ゲルググだったらナギナタ後ろで回してるときに膝が割れてるんですよ。膝が割れてるので重心をしっかりしないとナギナタ回せないっていう、これあの時代劇の先の基本なんですけど、つまり、うん、それがやってるってことは、つまりでも機械ならそれやる人じゃない。
そうだね。いや、なんだったらボタン1個ポチッと押してピュンって出るだけでもいい
の、う
ん
う
ん、で
これはその彦さんの説、つまりそういう形で、うん、あの実はその人間として一つの形を作って
る。これは感情移入するわ。
そうです。だからつまりあの我々なぜガンプラをあんなに買ってったかって言ったら、うん、一つの実はこれ人間のキャラクターとして実はめでてる。
人なんだ。
そう、機械、あの兵器だと実は人としてかっこいいって、だからガンダムを立てて、うん、かっこいいんですよ。だから俺はとにかく時代劇を今これからやりたい人はガンダムを立てて勉強してほしいぐらい。
ガンダムを立てて。
あの
時代劇やってる。
あの一個一個の絵のね決まり方はこれあの役者さんさ、
うん、
立てのポーズ決まってるやつ、うん、重心例えば振り抜いた時の、うん、あのだってあのガンダムの前後のあのアイキャッチのところでブランと振り抜きじゃないですか、うん、あそこのところ振り抜きたところのかっこよさとか、
うん、
ものすごい重量感と斬新のかっこよさってすごいんですよ、
はい
はい、一個一個があれはその抜き道を切るところとかあので一個一個の兵器の使い方やるところもそれぞれの兵器に合わせた重心の動きが、
そうか、
つまりそんなに機械だから重心って必要ないわけですよ、
う
ん、
そうだよね、
縦の動きでジュンジュンジュンでいいの、それを一個アクションとして迫力出すためにそういうことを縦 の, あの人間の動く 技能を絵の中に入れ込んでるんですよね。
未来時代劇なんです
ね。実は未来時代劇です。だから実は時代劇って80年代以降新しい表現どんどんなくなっていったって言われてるのが、実はガンダムで俺進化が始まるんです。
超面白い。それ富野さんってどこまで意識してるんですか、その縦みたいなもの。
多分富野さんなのか安彦さんなのかが分かんないです。でも明らかにあの安彦さんがいなくなってからね、つまりゼータガンダムでそれがないんです。ゼータガンダムは直線的な機械対機械の戦いになってるんですよ。うん、そのかっこよさがないんですよ、ね、うん。だからゼータハマりなかったんだけど、逆襲のシャアでこれが戻ってくるんですよ。
逆襲で。
逆襲のキャラで F90 があるんですよ。
うん、
だからやっぱ安彦吉和なんじゃないかなっていうのは、そういう俺は思ってて。
なるほど。
うん。そこは
だから。こんな見方してる人いるんだね。うん、
だから初めて、
すげーわ、
盾が、360度盾ができるっていう状況、つまりあのエルメスとの、
ね、
エルメスの戦いにおいて360度決戦が行われるんだけど、うん、これはすごい。でそれであの背中から抜いたのをバサッと切るわけですよ。それで切ったで後ろからまた振り向いて、うん、これも盾のこれ全部段取りで、うん、縦しかやってるんですよ明らかに。この動きってアクション感覚が、そのぐらいでこのガンダムがあのライフルをグワッてあの、うん、振りかぶるとか、うん、この動きの一個の流線のかっこよさとか、これってもう、なんでしょう、あの、香港映画のかっこよさに近いものがあって、一個一個が人間的なかっこよさとして決まってるっていうのがあるから、
そっか、
キャラ萌えってそういうことで、一個一個の、そういうザクならザクの、あで、一番何がそれかっていうと、うん、ジャブローでのシャーザク対ジムなんですよ。
もうあれ超かっこいい。あれ超かっこいい。
そう、すごく、すごく。これはやっぱ、だから俺やっぱね、シャーズゴックが一番店に近いのかもしれない。
うん、リフネに近い、うん、あのすごく本当かっこいいですよね。
さっと来てあの胴にズドンって入れるじゃないですか、うん、もうこれ空手だろう、もう本当にで、うん、あれも機械ならあんなにズゴックが重心下げてゴンって、でも、
う
ん、絵として考えると人間が見るわけだからドーンと棒立ちでやあのパンチ入れても迫力って伝わらない
です。機械感が立つだけで、ね、
うん、リアルかどうかで、そしてリアルに見えるかで言ったら、うん、ザクが膝割ってズドンとあれ入れた方が、あの迫力出るんですよ。あれは縦の発想なんですよ。
は
あ、うん、そう、こうすれば痛く見える、迫力あるっていう、うん、人間として実はすごくあの俺は縦をね作っていってるっていうのは一個一個ねがね
超面白い、
かっこいい、
あ、うん、
すごく。だからそこで置いて、だからあの俺はあのガンダムのモビルスーツをキャラ萌えとして人間見えちゃうんです。だから、うん、人間の動きなんですよ、全部一個一個、機械が何かその武器を持って戦ってるんじゃないんですよ、全部人間の動きなんですよ、あれ。あれがすごいなって思ったところです。
宮治さん、アクションシーンの演出とかに関しては何か思うところありますか？
今のでも、春日さんのお話を継いでお話しするっていうのだと、多分、自分がなんでファーストガンダムがいいのかなとかって思うと、うん、今のアニメの作り方だと、やっぱりこう、すごい緻密じゃないですか。うん、緻密にもなるし、時間もないので、 キャラを描くキャラ作画監督とメカ作画監督って分かれるんですよ、うん、
はい、分かれてますね。
でそれが結局よく例えば新人のアニメーターさんとかの話を聞くと、うん、いや私はね、俺はキャラは好きだけどメカは描けないんだって言って、うん、メカを断っちゃう人とかもいますし、うん、逆に俺はメカが描きたいからキャラは描けないっていう風に言って自分の得意不得を言う人がいるんですけど、うん、やっぱ当時のガンダムの場合だとまだその後いくつかあると思うんですけど、アニメーションディレクターって言って、うん、安彦義和さんは両方全部一手に引き受けてるんですよ、
うん、
だから今春日さんがおっしゃったように、うん、メカも描くわキャラも描くわ両方描いてたと思うんですよね、うん、なので多分ロボットにも日韓性とかそういうものを今だと変な言い方、キャラとメカっていうものが、うん、だ
からメカは描けるけど、
そうそうそう、そう、でそれ上位してるじゃないですか、うん、どっか画面に乗っかった時に乖離してる感じがしてて、うんうん、で今本当にそれで言うと富野監督と一緒にやってる吉田健一さんがいるんですけど、うん、吉田さんがよく言ってるのは例えばアニメーターさんを探してたりする時にキャラは描けるけどメカは描きたくないって言ったりするアニメーターさんとかいるじゃないですか、うん、そうするとメカもキャラだよってよく言うんですよ。メカだって人間みたいに描けるよ、うんうん、だって変な言い方、関節を描くときに、うん、これは関節曲がらないって考えないで柔らかく描いてみればいいんだ、
うん、
で今春日さんがおっしゃったように、うん、振り抜いたときにメカみたいにこう腕だけ振り抜いてるとか、うん、腕だけ剣を振り抜いてるんじゃなくて腰入れて振り抜いてる絵描いたっていいじゃない、うん、っていう、だからこそ立体的になるんじゃない、うん、っていうような発想なんですね、うん、だけど今その話春日さんに聞いてて思っててその通りだなと思いつつ、うん、ただ一個国さんの話の面白いなと思うところで考えると、でも富野さんの演出ってロボットに乗っ、あの、うん、ガンダムに乗ったりするときにえらくこうメカの操作みたいな演出はすごく出たりするんですよね、はい、その演出的な緻密な積み上げと絵としてのダイナミックみたいなものが、うん、だからやっぱり、ね、安彦さんと富野さんの
こ
う、そう、あの下手したら逆なことやってるんですよね、うん、あのリアルに見せようとする緻密な演出と、うん、ロボットを人間みたいにしてかっこよく描いちまえっていう、そのアニメーターの飛躍みたいなものが拮抗してるのがギリギリ成り立
つ。だから内側から見たロボット、外側から見る人間ってことなんですよね。
そうそうそう。それがあって、それが一個の変な言い方、安彦さんのあのもう超絶なうまさですごく統一されてて、画面の中でコントラストがすごくこう綺麗に決まってて、バランスも取れてるっていうのが、メカとキャラのバランスになってるのかなと思いましたね、今お話聞いてて。
だからね、ガンダムによって人間の動きならできない盾がいくつもできるようになったっていうのがあって、あの、
マジ
っ
すか、どういうやつ、
作品としては、あの、逆襲のシャアなんですけど、うん、逆襲のシャアで最後のサザビーとニューガンダム決戦のところで、あの、あそこのアクシズの上でやるところで、ガンダムはとんでもない盾を見せるんですよ。あの、ニューガンダムが下段に構えるんですよ。
うん、
で、サザビーがそこバーって撃ってくると、下段に構えたまま後ろに下がってくるんですよ。
あ、
これ絶対斜めの人間じゃできないんですよ。
なるほど。
でも下段に構えたまに後ろに下がってくるのは警戒したまま後ろに下がってくる、うん、いつも来たらいつでも居合で抜くよっていう、うんうん、本当はこれ一番ね、やかっこいい盾ですよ、これやれたら。
確かに人間だったら超かっこいいですね、
うん、人間の動きじゃできないですよこれ、うん、ガタガタガタってなっちゃうから、これはね、盾師の人も多分ね、普通に見たらよだれ垂らすじゃないかな、
足の動きを変えずに
そのままさらさらしかも重心ちゃんと描いたままやったって、俺あれ見てもうね泣いたんだもんすごいってここまで来たんだっていう、
なるほど、
アニメはっていう、
う
ん、どっか時代劇ができなかった時にそっちで継承されてるみたいな、
実はね、そうなんですよ、
本当未来時代劇なんですね、
未来時代劇だから、本当に僕未来チャンバラものとして、うん、なぜ日本の時代劇とかでチャンバラ引っ張れてたら、実はアニメの方が吸い上げていったっていうのがあるから、表現としてあっちにいいのがいっちゃってる気がするんですよ、見るとあのお客さんの刺激も実は内心そっちへ行ってんじゃないかっていう、
なるほど、
気がしてるのがあって、チャンバラ同士のガンダムっていうのは本当にそこはアクション基本的にあれチャンバラでやってますからね、あたし、
うん、そうなんだ、
ね、ゼータとか覗くと、特にゼータがね、だからチャンバラ捨てちゃったんですよ、
うん、
それがすごく残念だったところで、
なるほど、うん、他に国さん、ガンダムについて思うことを聞かせてください。
先ほどのだから宮地さんの話もすると、うん、あの、聞くと、そうそうそうって思い出す部分だと、その操縦感っていうのもあるじゃないですか。そうすると、うん、今あの、スターウォーズ新しいの始まりますよね、うん。あの、スターウォーズが多分最初だと思うんですけど、あの、照準をつけるっていうのがあるんですよ。うん、
後ろから口
を出す。ピュッと出すやつ、うん。で、スターウォーズあれ確か自動で出てくるん
ですよ。あ、そうですね。
で、ひっくり、あの、戻るのも自動なんですよ。うん、ただガンダムってあれ、手動で。
あれかっこいい。
俺、あれって、
あれかっこいい。
絶対ガンダムの方が上だと思って
る、
ね。ネタって言うと多分スターウォーズが先でしょって多分言う人多いんでしょうけど。
手動だけど、その方がかっこいい。
でもあれ、手動の方が絶対かっこいいって、うん、スターウォーズ見た時も、 俺ガンダムの方がこれ上だと思うって思ったんですよ、
ね。なるほどね。
自分の2位でこう入れて、で、終わった時にカッとこう、なんか投げ捨てるように後ろにもできる
し。そこすごいよね。だって、モニター越しに別の機体に乗ってる人と喋れるっていうアイディアを、うん、まあ、ご本人は苦肉の策だっておっしゃってたけども、うん、まあ、それをやりながら、うん、かといったら照準を合わせるやつは手動っていう、
うん、
そのテクノロジーのバランス
がね、
あれ奇跡ですね。
ですよね。だゼータガンダムになっていくと、やっぱり全部それが、もうちょっと今度合理的に動いて、うん、コンピューターが全部やってくれますよっていうシステムになると、
うん、まあ、そうなる、
ああいったものがなくなってくるから、
うん
うん、絵としてはかっこいいかもしれないけど、何かが足りないなと思ってたら、そうだ、あの、キュキュッキュッキュッみたいのが、あれがない、あの、アナログの部分がこんなないからだっていう。
ゼータってスタイリッシュなんですけど、ね、なんかが足んないっていうのがありますよね。引っかかりが足んなくなってくるっていう ね、 そこのね。
僕なんか久しぶりにその、うん、富野さんのお仕事手伝ったりさせてもらってから、ガンダム、ファーストガンダムを見直したときに、あの、やっぱりこう、簡単にガンダムに乗ってうまく扱えるようになるまで時間がかかるじゃないですか。
そうですね。
あれの段取りが、やっぱりすっごく素晴らしいなと思ってて。で、俺、その前にやっぱ、富野さん、っていう人と一回こう、まあ普通にアニメーションを卒業して富野さんにもう一度再設計したみたいになってたんですけど、やっぱり富野監督があの前に、フリーランスの時代にこう、高畑監督と三千里の絵コンテをお手伝いしたり、そういうことをすごくやってるんですよね。で、その時にやっぱりその、かたやこう、東映動画出身の宮崎高畑コンビが、カルピス劇場でああやって日常芝居みたいなものをやってて、で、そこでこう富野さんお手伝いしてる中に、ロボットアニメの中にその、なんか自転車泥棒とか、ああいうようなリアリズムみたいなものを取り込んだら、ガキ向けと言われてるロボットアニメに少しでもリアリティを作れるんじゃないかって思ってたんだと思うんですよね。そんでそこで培ってるもの、例えば、アムロがフラウボーと一緒に車で行くときに、どうしてトーストを加えながら行くのかとか、やっぱり食べるとかね、そういうことを忘れたくないとか、
ジブリっぽい
ですね。そうなんですよね。そうですよね。なんかあの寝起きでパン一で出てくるアムロ感とか、その親がいないとか、一人ぼっちで、そういうような生活をやっぱ
り、
やっぱりとにかくこう生活を描けやって言ってる、高畑さんとちょっとこう接触してる影響下にあったりとか、あとはやっぱガンダム乗ったときに、その今の、あの、国さんの操作性の話じゃないんですけど、あのちょっと分厚い画用紙みたいな雰囲気のこうマニュアルをやりながらこう起動してって、これでいいのか、
これで手がある
って、そうで、さらにこう寝ているガンダムに乗り込んで起き上がるときにモニターがこう
パッ
と動くとか、ああいうような
演出
って他には見たことなかったから、あれはで、さらにこう初めいきなりこう鉄砲撃つとかじゃなくて、とにかくこう額の横のあれを、あの、
なんてい
うの、バルカン砲をただバラバラバラバラ撃ちまくってた、あいつは何も分かってないってこうお父さんに言われるとか、やっぱいきなりスーパーロボットになってないって
合体の練習だけで1話使いましたもんね。
そうって
ことですよ。ありました
よ。それで言うとね、後々見直してびっくりの、大気圏突入だけで1話を使ったりとか、
あと大気圏突入っていうのはそもそも怖いことだっていうこともあるし、あれですよね。あれを突破できるかどうかが分からなかったわけですよね、あのガンダム
で。なんかそういうのも含めてこう、あのロボットっていうものは簡単にできないとか、乗れるようにならないとか、成長過程みたいなものもすごくこうやっ、それもやっぱ見てて、こちらもドキドキしながら見てたって、なんか、
いや、もしかしたら富野さんがその宮崎高畑ラインと一緒にお仕事してるってことも知らない人たち
だとは思うと思う。で、これ変な言い方なんですけど、サンライズさんの多分その当時の作品、もし高橋さんとか高橋良介さん監督とかもいろいろいらっしゃるんですけど、やっぱりどっか当時はこう、スーパーロボットっていうものが、あのおもちゃとして先立ってて、それに乗った瞬間、もうロボットプロレスになるっていうことが前提だったのに、意外とそれに乗ってうまく扱えないとかっていうことを演出した富野さんって、当時のサンライズの中でも非常に異端児だったような気がするんですよね。そんなとこ時間かけないで、早くロボットでプロレスやりやがれよ、やりやがれよって言われたのに、いや、ロボットを使って、成長やドラマを描きたいってとにかく抗っても気がするから
、でもそうでしたよ、
ね、ミハルとガンペリーであれだけ話数割いちゃうのだとか、うん、1話使っちゃうのとか、あと、ミハルなんかまさに高畑の人ですよね。
そうですよね。
貧しいね、兄弟食わすために
スパイになって。それ、安彦さんの絵柄の雰囲気もそうなんですけど、うん、ドラマとしてはもう、ミハル話とランバラルはやっぱもう、うんともうトップ、ちょっとガンダムの凄みって思って
る。あと人間ドラマとして一人一人の顔の表情も含めて生々しい。すごい、それでいてかっこよくて切ない。もう演技が素晴らしいですよね。
当時の、これはあれなんですけどね、なんか本、まあ、やめ
て、じゃあ、ミハルかランバラル、どっちか一つ紹介してください、知らない人のために。
いや、それでも、カズカさんからお話しください。僕
は。まあ、ランバラルは、 かっこいい男ですよ、うん、すげえかっこいい、
かっこいいおじさん、
かっこいいひげの男、うん、どっから話しましょうかね、ランバラル
って。出会いが
あるんですよね、まあ、要するに、まあ、端的に言うと、ランバラルは、もう、アムロが初めて会うプロの職業軍人ですよね。本当の職業軍人でゲリラ戦を得意とする男で。
ゲリラ戦っていうのはね。
そう、ゲリラ戦を得意とする、その男がやってくるわけですよね。で、本来それは、実はシャアと、セイラの兄弟を育てた親でもあるわけですけども、
プロ中のプロ、
プロ中のプロの戦闘の、まあ、プロフェッショナルと、アムロが初めて、まあ、出会うと。敵対して出会う中で、アムロは今までそこまでのプロの戦いを知らなかったから、その戦争の創始者を知っていくと同時に、初めて会うところでは、アムロはたまたまその家でみたいな感じでホワイトベース出た時に、何も知らない、
ちょっと拗ねて
た、ランバラル一党が出会う。でも、ランバラル一党もゲリラスのいいやつなんですよね。本当に歴戦のいい人たちで。それで、貧しそうにしてる、そのアムロに食べ物を奢ってあげると。ところがね、そこに、アムロってフラウボがやってくると、連邦政府が来てると。それでアムロの正体が分かってしまうんだけども、命を助ける。っていう、本当にいい男
だった。侍ですよね。
侍のいい男
だった。僕が好きだったのは、ランバラルって夫婦になるじゃないですか。で、やっぱね、なんとなく、俺、大人になって見直した時にいいなと思ったのは、その夫婦に子供がいなくて、アムロを可愛がるというか、はい、どこか自分たちに子供がいないっていう、その中年の子供がいない夫婦の、で、なんか優しさがあるじゃないですか。うん、そんでこうアムロっていう風来坊の男の子を自分の子供のように可愛がる。
大人アニメも。
そうなんですよ。
だからそういうような。だからアルテイシア様を打てないともそうですよね。うん、子供がいないから、非常になれないですよね。自分たちたちが育てた大姫様だから、アルテイシアに対して非常になれないんですよね、そこはね。
なんかそういうこう、中年の大人のこう、ちょっと悲哀みたいなものなんてアニメの中で見たことなくて。
確かに、
うん。どっかで違和感とともに、この夫婦の、で、なんかどっかね、その奥さんの方も、うん、その家庭に入ってる奥さんっぽくないというか、綺麗なままなんですよ、ずっと。
う
ん、
そうですね。
女だ
とね。対等の関係ですよね。
で、なんかそういうのも含めて、大人のほろ苦みたいなものをあんなアニメで、
確かに。普通に行ってたら子供いないわけがないぐらい美しい女性なんですよね。
戦争にそれだけ命を費やしてしまった、ね。で、このドラマの何が憎らしいところかっていうと、アムロが一番ガキなモードなんですよ。家出して、だだこねて。そこで作品中一番の大人と会うっていう。それでぶつかって、あの人を超えたいって思うところから、アムロの本当の成長のもとで、あそこから始まるんですよね、精神的には。
その戦争の中でのお父さんなんですよね、うん、実はね。
敵であり。父殺しをやってるんですよ。シャアはそれだ子供の男じゃないんですよ、所詮は。あんなやつは、あいつはどんどん置いてかれるわけですけど、ランバラルと出会ってぶつかってアムロはそこからシャアをはるかに超えていくわけですよね。そこはやっぱりね、あそこでランバラルと出会わせてあのドラマを作ったっていうのは、まあ憎いね。
俺他ので見たことない、あんな話は。で、僕なんか思うのはやっぱあとその。あの人種の書き分けみたいなもので、ね、安子さんは当時の安子さんの絵からってもう本当にトップクラスに上手くて、ああいう風にこうどっかこう西洋人っぽい顔とか日本人っぽい顔とか、あんなに人種の書き分けを描けるアニメーターはまずいないです。だいたい今だと年寄りと子供以外、中年なんて描けないですからね。
まあ、ね、アニメってよりね、洋画みたいな感じ
です。ああ、そうそうそう。
なんかすげえおしゃれな洋画、ヨーロッパの戦争画。ヨーロッパの戦争画みたいな感じなんです
ね。登場人物たちの名前もね、うん、やっぱりそういう意味では、日本っぽいけど無国籍っていう。う
ん、なぜセーラーマスのマスなのかは言えないって言いましたもんね、トムさん。
あとの、さっきのお話の、カイとセーラーマスのマスは食べられる。カイとミハルのやつだと、やっぱり、戦争状況の中で人間があっけなく死ぬっていう、あの表現がやっぱ富野さんの
すごみだな。で、またその貝だけが泣いてて、後のやつは誰かが知らないってね。誰かも知らないやつなんですよ。
このらしいんだけど。
初恋感ですよね。
この不在感、すごいですよね。あと何でしょう、三春のやっぱ安彦さんの絵なんでしょうけど、発光層の顔が、ほんと高畑さんの世界観出てきたような。
でも、一個の具体例だけで、こういう悲惨な例が、悲劇がたくさんあったんだろうなって、こう想像させれる
に十分な、本当にありますね。
エピソードですよ。
だから何十万人、何千万人の三春たちがいるっていう。そうすると、海があそこから戦士として目立つ。つまり、こいつらのために、こういう二度と三春みたいなやつを作らせないために俺は戦うんだっていう。だからこれね、俺のちょっと職業の話にしちゃうんだけど、今の大河ドラマない話なんですよ。最初から今の大河の主人公たちは、戦争は良くない、平和で行きましょうって。なんで最初からでも、海ってそうじゃないじゃないですか。
海って肉屋です
か、ね、海にしろ、アムロにしろ、そういうのなくて、でも、戦いはやめさせないといけないんだっていうこと、そこに気づかせる瞬間の残酷な現実を見せるから、我々は納得するんですよ。
そうですね。
でも今の大河って残酷な現実を見せないで、綺麗事だけで戦争やめましょう、やめましょう、終わらせましょう、
こんな戦争やらせなきゃいけない。本当、戦争推進派っていう立場から始めて、うん、 でも実際自分がやったことが悲劇を生んだから反対派になるっていう方がはるかに説得力はあります、ね。
要はそこそこ。だから厳しい現実で描かなかったら理想って
確かに
あの意味がないから、うん、あのなぜ理想だけを言ってるかっていうことのリアリティがなくなっちゃうっていう、ここがやっぱね、大河ドラマとしてのこのまたね、
なるほど、
うん、すごい戦争大河としても何でも素晴らしさ。
大河ドラマでもあるんだね。戦争大河なんですね。
戦争大河なんですよ、実はこれって。うん、そう。だから一人一人の人間の群像劇でもあり、戦争を通しての本当にだから、戦場と人間っていう関係性、それから、ね、それから戦場での戦闘シーン、すべてにおいての描き方があまりにも秀逸。
うん、
だから本当超一流の戦争映画ですよ、これは。
うん、なかなか、だからこうガンダムに似た作品、似た作品というか、やっぱこういう作品出なかったですよね、ガンダム以降ね。
ないですよ。前にも後ろにもないですよ。
戦争ってやっぱどっかその、ドイツ映画の橋っていうのもあったって聞いたんですけど、うんうん、
橋
戦争を描くときってやっぱどっかで生活も描かなきゃいけないっていうのは同時にあって、うんうん、単純にドンパチやってりゃいいんじゃなくて、うん、その日常生活の中でも戦争状況だとフラッとしたことでこう見張るみたいに死んじゃう子がいるとか、うん、なんかあっけなく橋から落ちて死ぬことも戦死になるみたいな、
金髪戦争の腹渡
とかですね、うん、ああいうようなこともやっぱ富野さんは描いたんじゃないかな、うん、やっぱ日常描写が戦争描写には同時に必要っていうのはあるような気がしますよ
ね、うんうん、それが味付け的にその戦う場面というなると、僕はだから戦争と戦闘のシーンの違いだと思うんで、うんうん、
戦争と戦闘
そう、うん、だから結局戦争描くって言っても結局いやこれは戦闘映画ですよっていうのもあるし、うん、
ただ戦ってるだけ、ね、
ドラマの方をやっぱり書かないと戦争のだから本質が見えてこないっていう
日常を描いたゆえに戦争映画になる、う
ん
う
ん、
なる。
そして人間の心なんですよね、最後はね。だからあのやっぱプライベートライアンがやっぱそこに近いなと、あの、うん、俺さ、ほんとさ、スピードバーグって見てたんじゃないかな、けど、うん、あのジャブロー降下作戦のところでブワーって後ろからって、うん、どうやってここにあの置いてればいいんですかって自分から言うじゃないですか。あれって完全にプライベートライアンのファーストシーンと似てるなとか、うん、思うわけです。
確かにね。
うんうんうん、あの考えすごいよな。
あっけないっていう凄みですよね。
うん、そうですね。あと、目の前から飛んでくる一個の弾は死を意味してるわけじゃないですか、うん。そこはちゃんと感じさせてくれますよね、うん、あれをね。うん、
いやー、すごいですね、うん。面白いですね、ガンダムトーク。
あくまでも語れるよ。
僕、その、俺の話せるんだと、その、演出ということとアニメーターのその、富野さんと安彦さんの関係っていうものの、うん絶妙なプラマイナスの加減っていうのがやっぱすごくいいと思うんですよね。で、やっぱ僕なんかその、僕が子供の時に見た時とかって、ガンダムの映画を見に行くと思ってて、うん、監督もアニメーターも知らないで行くんですよ。
う
ん、
だから、ね、そりゃそうでしょ。
ガンダム見よう、ガンダム行こうってやって、そんで僕はその、愛戦士編を初めてこう、うん、映画館で見たんですけど、その時に、アムロがなんかあの、その西部劇とかに出てくるようなこう砂漠のカウンターみたいなところに入って、うんうん、パンを頼んでそのパンをこうやって引きちぎるときにすっごく硬くてギリギリギリってやってこうカーンってこう、うん、パンを引きちぎる歯で引きちぎるっていうシーンがあったときに僕あそこで初めてアニメーターこれを描いた人は誰だろうっていう興味
があ
って僕一番初めに好きになったアニメーターは安井小さんなんですよ。初めて画集を買ったぐらいですからね。
は
あの時にこの絵は僕が見ている他のアニメと圧倒的に違う。だってそれあの変な言い方パンの硬さで顔が持ってかれるっていう絵を描いてて、うん、今見ると意外とこう僕が子供の時思ってたより
あったりなんだ
よね。ひどく大胆な駒打ちの仕方をしてるんですよ。駒の打ち方を。けども本当に絵が上手でしたね。いやあれでなんかこう
すげえ
絵で演技をつけるっていうことの凄さみたいなものを勉強したんです
よ。
で本当一番あのそれが演出家としてこうお客さんに伝わりやすいのはその絵を描いてその絵を演出してる人がディレクターもしているっていう宮崎駿監督とか、うん、そういう人の方が、非常に理解しやすいんですよね、うん、けどガンダムの面白いところはロボット演出や絵コンテや人間ドラマを考えている人は富野監督で、うん、その、それをもらって絵に対して演技付けをしている人は安彦司さんっていうまた別のプロフェッショナルなんだっていう、うんうん人がそこに立っていたってことがやっぱすごくあの作品を豊穣にしてるような気がするんですよね。だから僕すっごくそれで初めてこう絵で演技するってことでこんなに物語をこうなんか大きく なんかこう力を持っちゃう人がいるっていうのが僕アニメーターってものを発見したの
かな。あれ、安吉小石和って俳優、名優な、俳優なんですね。
ああ、なるほど。
俳優としてアイディアを持ってる人で、うん、で、富野さん監督なんでしょうね。
本当に、三船敏郎と黒沢
明みたいな、まさにそういうこと。
鉄板コンビみたいな感じ
で、ね。そういうことなんですよ。で、それの安吉小石和が一人何十役をやってるっていう、
で
そういう
プラス、ね、三船さんがやってくれるんだったら、黒沢さんは脚本も少し変えますよ、みたいなこともしてくれるっていう、そういうような
感じ。安吉小石和は、しかも三船敏郎になったら、志村隆になったり、平井誠二になったりするわけですよね、時に。絵によって。
宮崎監督の場合は、俺が監督やって俺が出るっていう、 こうクリント・イーストウッドみたいなタイプになってるじゃん、
革新とかね、
そうそう、そういうようなタイプだと思う
からね、そっかそっか、そうなると分かりやすいですね。
僕はあの愛せ紙編を見た時に初めてこうアニメこれを描いた人が誰っていう意識を持った、
絵の芝居ってこと、
絵の芝居ですね、それは本当に意識しました。で、そんなにそれを超える人がその後何十年もいないっていうのも、宮田さんのそのジブリの作品を見たり、未来少年コナンを見た、僕実はそれがもう一個あって、このアニメーターは誰と思ったのの、もう一個は実はカリオストロの城を見た時に、あの宙吊りになったルパンが腰にこう、クラリスを抱いてて、クラリスが気絶してるじゃないですか、でクラリスがゆっくりこうカメラに顔を向いた瞬間に、あ、これ誰かのこの好きな女の顔だと思って、それ誰だこの顔って思った時に宮崎さんの作品だってことを意識したんです
よ。
この誰かの好きな作家の女の顔なんじゃないかと思ったんですよ、
ね。
クラリスの顔。
なるほど。
そしたらなんか宮崎駿監督の作品って意外とこうクラリスを中心とした顔が多いじゃないですか。
うん、
女性を描くと。
確かに。
それで初めてこう意識したんですよね。
あ、
それが2個目でした。
なるほど。みんな受け取ってるもの違いますね。ね、面白いわ。
楽しいな。
定期研究家としての国さんはガンダムについて他お願いしますよ。
そうですね。あとなんだろうな。
ここに注目してほしい。
演出とかあの戦争描写みたいなので好きなエピソードとか。
ああ、エピソードではないんですけど、結構印象深いのは、
う
ん、
ここにグッときたという。
うん、あのロボットもんなんですよ。子供が見るもんなんですよ。でも後半に、その新型の兵器が全く役に立ってないようだなって上層部が言ってるわけです、うん、何分にももう兵士が足らないのでガクトが多いですっていう、うん、まあ、ガクト出陣をやってるわけですよ、うん、でそこまでだったらいいんですけど、それでそれに乗ってるパイロットがやられるっていう描写が一瞬だけ入るんですよ、うん、その時に爆発する瞬間にお母さんって言って爆発する、うん、
あ、
しかもあれ爆発してる、なんか爆発のあれを一応落ち返そうと思うんですよ、あれアニメですよね、
ガーッとなってた時にあーお母さんドーンっていうのがうわこれだって戦争じゃないですかっていう
だってこれ戦争なんだよ
っていう衝撃はありましたよね。でもそれをだからこれは何省略しないで書く人たちがいるんだっていう驚きというか素晴らしいっていうのを思いましたよね。これは戦争賛美じゃないですよ、
うん
うん、だからここを削ってしまうと本質が見えなくなるんだよ
っていう、残酷さを描くことにはならないっていうね、うんうん、もう特攻みたいな話ですもん、ね、
いや本当、しかもそれが敵側なのがすごいですよ
だからその敵側に俺らが感情移入してるっていうのがすごいですよね。
あのこれだから俺がよく批判すること、これは実は後々の日本の娯楽映画の功罪になってきちゃって、敵側に事情を持たせすぎになって完全呪縛の面白さがなくなってしまって、これできて許されるのは富野義行だけで、
そうか、
後のやつがやったってただ単に鬱陶しいだけの敵になっちゃうんですよ。
カウンターを主役に据えるなってことな
の、うん、でも、とにかく敵の地を持たせすぎるのが、そこから始まっていくわけですよ。うん。うん、それがあるわけなんです
よ。でも、それぐらいやっぱり、後々のアニメだけじゃなくて、実写のものにも、すごい影響を与えたってことです
ね。そう、で、俺やっぱりね、盾のね、あるとして、やっぱ知りたいのは、
あの、盾の話。
いや、違う。重心がすごいですよ。
重心がすごい。
つまり、さっき言ったように
、この重心がやばい
って、ね。ぐーっと、そういう腰かがめてやって、その重心変わんないまで斬新ってさ、切り抜けたポーズかっこいいんですけど、例えば、国さんとかに伺いたいのは、あの、銃構えて撃つときに、あの結構ね、地上で撃つときに膝をこうガッと割って撃ったりするけど、はい、本当ならあのガンダムやる必要はないわけですけど、まあ、実写でもそうですよね、あのかっこいい撃ち方とか、ね、絵として決まる撃ち方と実際の効果のある撃ち方違うと思うんですけど、ガンダムって俺やっぱ同じな気がしてるんですよね、
うん、
実際の意味のある撃ち方と効果のある角度、絵としてかっこいい打ち方を全部やってるんじゃないかなっていう、すごく気がするんですよね。
どうですか、国さん。
僕でもそうですね、うん、確かに、うん、かっこいい部分って、うん、だからよく、あの、見てて、あの、ビームライフルを撃つシーンで面白かったなと思うのは、そのかっこよさのファンタジーとしての部分もあるんですけど、あれね、グリップというかマガジンだと思ってた部分が、あの、折れて、こうやってね、こう、左腕でこう、サポートして撃てるようにもなってるんですよ、あの、それを使って、こういう感じで、だから、 なんだ、手が十字になるような感じで打つ時があるんですよ。うん、それってだから、先ほども言った時に、ロボットだから反動なんて多分気にしなくたっていいパワーなんでしょって思うんだけど、うんうん、打ち方としてその、がっしりとこう構えを作って打たせるっていうようなリアリズムも入れてくるっていうところの、だからかっこよさ。
だからね、重心が描かれてるんですよ。
重心が。
一個一個重心が。で、俺そこで皆さん言いたいのが、どうやって重心ってあんなかっこよく描けるのかっていう。
まず、でも俺本当にそれで言うと、うん、富野監督の他の作品を見ていただいても分かると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ露骨に安彦さんが絵がうまいってことは、すごくやっぱ、うんうんうんうん、ファーストガンダムので、アニメーションディレクターでメカ作画監督とキャラ作画監督みたいなのが分かれてる時代じゃなくて、キャラとしてメカを描いてるってことが、安彦さんの今のオリジンの漫画版とか見てもらえると分かると思うんですけど、はちゃめちゃに、あれメカも自分で描いてるじゃないですか。すごく日韓的にメカを描くというか、そこの、まあ、ラインがエロいっていうか、ロボもエロく描くっていうか、そういう意味だとやっぱ安彦さんが描いてくださってるってことのすごさっていうのがあると思うんですね。あとはその、さっきの初めに出た、マクロスじゃないですけど、うん、本当に例えばその後にこう板野一郎さんのそのアニメートのサーカスの凄さとか、うんうん、そういうような進化はいっぱいあると思うんですけど、うんうん、まずこうキャラクターとして生々しくロボットをそのなんで重心というか人のように描くっていうのでやっぱ安彦さんの凄さっていうものはすごくあのガンダムの底力になってるんだと思うんですよね。
すごくなんかそういうなんか人間の筋肉の動きとか、それに合わせてどう動いていくかっていうことを研究してますよね。
だとは思うんですよ。まあ、めちゃめちゃうまいん
ですよ。一枚としてかっこいいとか。
いや、そうそうです。あの、ちょっと、もう本当に浮世絵師って言ったら変ですけど、
でも浮世絵師です
よ。止めも、まさに安彦さんが漫画家としても対戦なさってるのは、止めもうまい。で、動かしてもうまい。
あの爆で三原がパッと飛んでるところ、あの見返り美人じゃないけど、いやいや本当に無茶な変なポーズじゃないですか。でも、あれが彼女の心情表現になってて、悲劇になっていくとか、一個一個ザクがやられるところのそのポーズとかが出てる
んですよ。いや、本当に変な、僕がなんか言うと生意気ですけど、瞬間最大風力としては別に余裕で宮崎さんの、画力としての力量を飛び越えたりしてるような、そうですからね、やっぱり安彦さん。演出家としてでは別に違いますけど。
モビルスーツの痛みが伝わるような気がするんですよ。
いや、でもそうだ
と
思う。
なんか、あの、胴切りとかあるじゃないですか。あれとか、本当になんか。
切られっぷりがさ、ちょっとさ、綺麗に切れてないところが痛そうなんですよ、ね。
刀もさ、一刀で言うといいんだけど、横切りみたいな、
ぐ
んぐんぐんって、あれ一番痛いですよね。あれがぐーって、やってる感じとか。
あとやっぱそれで言うと、ちょっと、専門的な言い方になっちゃう。もうレンズの、絵を描くときに、レンズの使い、これはどういうレンズで撮ってるかっていう絵を描いてて、それ、さっきお話した、ザクが十字に手を持って打つじゃないですか。あれなんかもう本当に圧縮して撮ってますよね。カメラ的には応援で撮ってる。ああいう絵を撮ってる。
黒沢じゃん。
そうです。ああいうようにパッて、描く人はやっぱ安彦さんはレンズの選択とかもすっごく上手なんだと
思う。そこ考えてんだ。
だってザクとかがこう大地に立つみたいな時にこう足だけ手前に大きく描いてて、上の方はこう煽ってる感じで小さくみたいなのって本当に上手じゃないですか。今だと今だとフラットにプラモデル主観みたいにして描いちゃう。
ポンときますよね。
そうですよね。すごく軽いっていうか。
ぐーんなんか一旦立ってブーンっていうもう一つありますよね、クッションがね。
足が太くてドーンズドーンっていう感じがちゃんとするとか、それこそ。ファーストガンダムでいうと、そのザクが初めスペースコロニーに来た時に、少しこうしゃがんだ体勢で斜面にずっさーみたいな、
あれ好き、あれ好き。
あんなどうでもいい描写なのに、あのずっさーのなんかこう感触がすごく伝わるっていうのは、やっぱり本当に絵がうまいんだ
と思います。絵がうまいってそういうことなんだな。
ですね。あとはその、あともう一個上手なのは富野さんが上手なのは、無重力の演出がすごく富野さん先生、ちょっとフレームを斜めにするだけで、
確かに。
ああいうのは富野さん本当に省略なのに、これちょっと斜めにしてごらん、ほら無重力みたいなのがうまいんですよ、ね。
ああ
。俺だから、俺一番それの結集ってのは、俺未だに自分が意外となんか無重力演出がやっぱ難しいんですよ。でそれを見た時にやっぱうまいのは、巡り合い空の最後のシャアとハムロの、フェンシングっていうまた過激みたいな、あそこは本当にうまいです。フレームを逆さにしたり横にしたりっていうのも本当に上手です。
あれそうなんですね。バーンとぶつかってからふわーっとなんか浮かび上がった感じになる。そういうことなん
です、
ね、
でさらにこう次のカットに行ったら上からインしてきたりとかするような、無重力のカメラの自在さみたいなものも本当に、富野さんやっぱもうキレキレですよね。
そうっすね。そうか、あれ感覚で感じてたけど、そういうことなんだな。
これって逆さにしたら無重力の演出になるよみたいなものを発明した人でもあるとは思うん
です
よ。
それで言うと、確か俺のこれ記憶で間違ったらなんですけど、ララーのあれで、 なんだっけあれで、うん、あのファンネルじゃなくて
ビット
、うん、ビットってやるときに逆さになって打つとかありますよね。
あった。
あれそういうことですよ。だって考えたらその必要ないんですよね、あれね。
そうだ。
定位置で普通に打つと
か、うん。振り返ったっていいわけです。機械なんだからって。でもあれやることで、
いやだと思います。
無重力感出るわけですね。
本当にそういうのは本当に上手だし、逆にそういうのを絵コンテで富野さんがちょろっと書いたら、安彦さんも、
組んで、
例えばその、
なんでしょう。こういうことっすよねっていう感じか。
それに多分ちょっと持って返したりするんだと思うんですよね。こう、アムロが。
やるじゃないのみたいな。
そうそう。
やるじゃない。
アムロがこう、ホワイトベースの中で移動するときに、こう、プシューって移動してから、はい、ゆっくり手を離すときに、こう、そのバーを、レバーを押して、身を前に出すとか。
う
ん、あれちょっとこうそこにこ う,
そう、ね、
無重力の中にある力の使い方みたいなものをやっぱ返していくみたいな。
だから例えば俺ビット線がすごく好きなのは、ビット一個一個が切られてるビットが痛い感じするんですよね。あんなものポンポン切ってきゃいいのに、なんかさっきのグフと同じでブワーッと切られてズバーッとこう、あれってひょっとしたら一個一個がやらの痛みなのに気がするっていうようなところまで、ね、考えちゃうんですよ。そこを表現していないから、ただつまり立てって絶えず思うのは痛いわけですか、人間切られると苦しいし、それを表現したといつもいけないと思ってるんですけど、つまりただ手数が多いとか早ければいいんじゃなくて、ガンダムだってそれを表現できてる。しかもただ機械対機械、機械対兵器でやって、ビットですら痛さが表現されてるって、すげえなーって。
そうですね。
すげえんだよ。
今だと意外とそのロボットシーンは、ロボットの演出が上手い人に頼もうって言って、絵コンテマンさえ分けてしまうみたいなことが起こってしまう。
そうなんだ。
でも、富野さんは、いや、俺なんか今、春日さんはその、殺人と盾としての、はい、ロボット演出みたいなのを、でもその富野さんがすげえのは、それをプラスアムロとシャアがフェンシングで戦うときに、どこか過激みたいになるとか、
そう様式なんですよね。
そうなんです。だってそれあれバーンってやった後、ヘルメットとヘルメットで顔
がそう
あれかっこいい。
あんなの宝塚ですよね。
東映時代かと。
ですよね。
パンパンパン
で、その瞬間にバチンってぶつかった瞬間にこう背景がなんかイメージ背景みたいになって、モノローグでお互いがこうララーのことで、なんか
超能力トークみたいな感じになるよね。
いやー、いうのとかは、
あれでもアニメの魔法ですよね。
でも普通にロボットのアクション上手い人は、ああいうのが今だと下手みたいなね。
そうか。
で、ああいうのが上手い人はロボットのアクションが下手みたいになるんですけど、
ね、そう、
万能ですよね。
これね、そのアクションが上手いっていう感覚の意味が変わったんですよ。うん、もう俺、松方弘樹さんが聞いた話なんですけど、
松方そこまで、
いや、すごい。縦の話で、今って縦が上手いとアクションが上手いって、どれだけ手数が速いかとか、速いことができることが上手いアクションって言われるから、激しくやればやるほど。ところが松方さんが言うのは違うと。お客さんどこに喜ぶかって、そんなの飽きると、うん、バンバンバーンってやってパッと決めのポーズが一回ある、うん、そこで息がハーハーってやってるかもしれない、そこでわーって拍手したくなるっていうのがあって、そうか、静と動の実は動を描いて静でパーンと止めると、
そっか、
さっきのアムロの時もそうだよね、ガーッとフェッシングやって、
う
ん、バンと
ぶつ
かる、
ね、
ここでかっこいいねって、つまりパンパンパンってやってるとこなんてかっこよくないですよ、別に、うん、そこでパーッとなるからかっこいいし、うん、一個一個そうですよね。ガンダム切り終わった後の斬新がかっこいいのが、実は、一個一個の性が決まってるんですよ。これが今の昔とアクションの描き方の違いというか、ガンダムのアクションって、性がかっこいいんですよ。
そうですね、う
ん。
昭和プロレスと平成プロレスみたいですね。
そうそう、手数増やすっていうことと、一個一個の間を作っていくっていうこと、性のかっこよさとか、睨み合う。
なんですね。
そう、睨み合うかっこよさとか、終わった後の斬新のかっこよさとか、それってすごくね、ガンダムのアクションの勉強って本当になります。
でも今の松方さんのお話だと、こう、チャンバラだって、チャンバラをやることで心情を描けるし、感情が描ける
ってことですね。本来、心情とか感情を描くもの
な
のためにあるわけです。ただ、アクションって存在する。アクションでも大事なんだけど、それは独立して、すごいアクションだったね、だったら意味がないですよ。すごい映画の中にいいアクションもあったねっていう言い方がいいわけで、だからガンダムってそれができてるんですよ。
確かに。
で、日本の時代はその時代はね、できてなかったんですよ、80年代って。これがすごいところで、だから富野義行は持ってきたんですよ。実は正当な後継者さんの人は黒沢明なの。俺から言えば、
うん、黒沢明の正当な後継者、
うん、富野康彦、俺は黒沢明の正当な後継者本気で思って言えます。それは
エンタメチャンバラをやったってこと
です、ね、それからもう一つは時代劇の表現、縦の表現がどれだけ新しいことができるかを突き詰めていく、つまり立って様式になっていくって面白くなくなっていくわけですよ、だんだん時代劇になって、さっきの松川さんが言ったのもある種様式の逃げにもなっていくわけですよ、それが現代の格好さんの中でどれだけ注ぎ込められるかっていうことを二人は考えてたんじゃないかな。
確かに、だからキャラクターが考えていることがどう戦術に反映されているのかっていうのも、その例えばどういうアクションを成立させるかって、実は動きにそこに戦術が見えた方が人は描けるわけです。
戦術と様式なんですよね。うん、で、 F91 飛ぶんですかね、初見に、うん。あれで、何ですっけ、斬新を持った、なんか重量のない斬新でしたっけ、うん、なんかあの、最後、あの、あ
れと、はいはいはい、ラフレシア
で。ラフレシアで。それ、シュンシュンシュンシュンってやって、なんか重量のない残像かみたいなのがで、シュンシュンシュンシュンって動くんですよ、F91 が。あれ、あの発想なんかって言ったら忍者の分身の人の発想なんですよ。
あ
れ、動きが早すぎるから残像ができちゃって、それでたくさんいるように見えるって、あれ、要は、全く。
忍者だ。
あれ、忍者の分身。
大劇だ。
あれ、実は分身の術の発想を縦にあの、ガンダムに持ち込んだらこういう風になります、あの、っていうことで、そのために F91 を軽い期待したんですよ。
あー、なるほど。
だから実はその分身の術を、現代的アクションというか、モビルスーツアクションを入れたらこういうことができますよってことまで、トミノスコンビを見せてくれて、しかもそれあの、ラフレシアの、ぐわーってくる触手との戦いの中に、あの、必然性の中に、あの分身戦を作るって、
ね、
分身の術やったよって俺もう劇場でこれも
う、ね、
いい理解者がいるな、ここに、ガンガンオタクじゃない
失礼を持った三蔵だ、
失礼を持った三蔵、
失礼を持った、だから俺はそこからね、分身の術の定義はもう決まったの、失礼を持った三蔵だ
そうね、残像には質量がないけれども、うん、これは質量のある
だから残像なのに本体に見えるっていう、これはまさに分子の術の発想なんで、それを分子の術を質量を持った残像と再定義して、そしてアクションに持ってったっていう、ふやーって俺もうじゅんじゅんきてこんなこと考える人が時代劇の世界にいてくれたらこんなこと起きないんだ時代劇にはと思って、本当にね、悔しかった。富田義行がなぜアニメにいたのか、時代劇じゃなかったのかっていうね、つまり松竹が悪いんで落としたから、富田さんを。富田さんが松竹に入ってたらね、こんなことなんだかもしれない。
全然時代の転換期ですよね。
そう思う。俺は本当に思った、
まあ。アニメーションがいい時代だったっていう方もできちゃうんですね。うん、幸せだったってい
う。うんもう好きすぎるです。
国さんがあと語り継いでおきたいことありますか？
だから今のと比べるというあれだとちょっと申し訳ないかもしれないんですけど、そこの宮地さん監督のお話だと別れちゃってるってところもあるじゃないですか。うん、で今は逆にそのロボットは別にあのコンピューターで書いてるから、うん、余計日刊的に書こうと思っても、それはもうちょっと技術的にまだできないっていう部分もあるような気もするんですよ。
うん、
だからどうしても走るシーンかっこいいっていう風にしたくても、やっぱりそのなんだろうな、ブロックがガチャンコガチャンコガチャンコガチャンコって歩くようになってしまう。それがまあ、リアルっちゃ多分リアルなんでしょうけど、それが果たしてかっこいいのか悪いのかっていうのを見ると、まあ数も多いですから同じようには語れないと思いますけど、その一時期僕らがそのガンプラにハマってて熱量を上げていたようには、なかなかそのロボットのものが出てきてもそういう風なものにはなかなかなりにくいっていうのはその部分もあるんじゃないかなとも思うんですよ。だからかっこよく見えてないっていう、デザインがどうのこうのではなく、
国さん好きなシーン挙げるとしたらどういうシーンですか？
ガンダムでですか？でも先ほど出たやっぱジャブロのシーンとか好きですね。あれだから、やっぱシャアの
最後の最後みたいな感じしたもんな。
シャアのズゴックが、だからシャアがガルマの一件があって一線退いていて、だからホワイトベースの連中もシャアいなくなったな、みたいな感じになったところで、破壊モビルスーツ、シャアじゃないのかって、アムロは気がつくわけですよ。で、赤いズゴック強いわけですよ。その目の前でズドーンって、あまりの強さを見せつけたところで、アムロはもうそれを見てて、間違いないシャアだってなったら、あのスロー、今度はスローでシャアが、にゃーって笑うシーンが入るんですよ。
かっこいい。
あそこがもうね、たまらんのです。
よっしゃーよっしゃーよっしゃーよっしゃーよっしゃーアズナブルですよね、これもう。舞台だったら声がかかります
ね。本気ですよね。
よっ、アズナブルって言ってるんですよ。だからほんと様式がすごいんですよ。
式ですね。
うん、あれ
はすごい。だからこう、中が見えなくても、うん、そのスタイルであいつだって分かる
って分かって、中に乗ってるやつも、あの、ガンダムが見てるって多分分かってて、俺は戻ってきたんだぞっていうのが、あの、にゃーっていうのが、ゾッとする怖さもありつつ、やっぱかっこいいってい
う。いいよね。
挨拶代わりに雑魚一撃で倒して、この倒し方がまだ圧倒的にズボーンじゃん。粘土の鉄もそうね、そう。
アメリカンスナイパーとかでも、実際そのスナイパー見てないけど、この距離で、あの狙撃したってことは、あいつがここにいるみたいなのが分かる、面白さあるじゃん。だから人物を描か
なくても、そ、あ、あいつだって分かるっていうね。
それが恐怖よ。それが恐怖よ。
そうそう。で、よく見つけてくれたな、みたいな感じもあるしね、
うん。お前だったら見つけられるだろう、みたいな。あの感覚もね。
にやり、そう。
にやり、みたいな。
そこ、なんか実写だったらもう真っ暗な中にピカーンと光って、シャワーの目がビュアンって光りながら、ぐーってなってきて、稲光でもあったところで、二人を通しとったよ。
なるほど。
なんてことを思うよね。脳で変化起きるもん。
すげえなぁ。やっぱりそこが好きなし。
そこ好きでしたね。
春日さんはどこですか？
もう今言ったし、全部好きだし。どこだろう。でも、まあ、ベタだけど、ラストシューティングも好きだし、あれはね、
だからフレーズだけじゃないですよね。フレーズも切れるけど、シーンも切れるんですよね。
そうです
ね。印象に残りまくってるんですよね。あそこのシーンって言ったら、どこかが覚えてる。
どこ切っても絵がすごいんですよ。で、もちろん、シーンとしては、あ、じゃあ一個言いましょう。もう俺が本当に驚いて、未だにやっぱ、特にテレビシリーズで見た時に驚くのは、あれ、避難民たちがホワイトベースに乗ってって、ここで降ろせって要求してくるシーン。あのシーンで避難民たちの悪意に満ちた顔。
なんか、桑原さん面白い。なんか、ルサンチマンが匂い立ちますよね。
こんなに頑張ってお前らのために戦ってるのに、俺たちはここで降りるって言った時の、避難民たちの顔の悪意、この安彦さんの絵の悪意。もう、なんだ、でも人間の大衆のエゴってこういうもんじゃないですか。
そうだよ、
俺たちはもうこんな点数やってる。でもこんなとこじゃ降ろせらんないよっていうのに、いやもうやってらんないよ、こんな降ろせここで、みたいなあのやりとり。こんなの何って。
理解されてないよね、うん。みんなのために戦って
る。劇場版でカットされた、大陸のあそこの一連の潮の湖のところとか、あの辺のね、コックさんの
可哀想な顔と
か、コックさんの可哀想な顔とか、
コックさんの
顔とか、塩がなくてどうしましょう、なんとか塩手に入れるとかいけませんかっていうあの顔とか、なんだろうな、一個一個の脇にいる人たちの顔がね、いいんだけど、まあ。
その辺好きって言ったらもう全部好きって言って
るから。全部好きなんだよ。全部、何もかも好きだ、ファーストファーストはもう俺ほんと危険なの、時代劇が好きなら好きなほどファーストが好きになってくる。時代劇本来さっきの大衆のエゴの顔とか、一個一個あれなんて、昔の悪役俳優よくやる顔なんて、ちょっとね、鏡ながら上目遣いに見てくる、ちょっとこう、癒しい雰囲気。ああいうのって、本当に今の役者さんがああいう顔やらなくなるんですけど、昔時代劇の役はやってた顔なんですよ。それを多分安彦さん見てて、この顔やったら、江端隆さんとかそういう顔するんだけど、そういう顔なんですよ、一個一個が。時代劇に出てくる、このチンピラとか、嫌な、なんだろう、街にいるおっさんみたいな、長屋の、大家みたいな、それの嫌なやつみたいな顔が一個一個描かれてるんですよ。これってすごい、だから時代劇好きになるほどね、ガンダムのワンシーンワンシーンが、とにかく時代劇作る人は、俺はガンダムのコンテ勉強しろって。
だから、今、春日さんが言ったように、まだガンダム放映当時って、まあ時代劇について詳しい人とかもいっぱいいたはずなんですけど、その富野さんの才能を見抜いた人、プロデューサーとかいなかった？
いるわけないでしょ。あいつらってアニメっていう、ただテレビっていうだけでもう否定してた、テレビ時代劇なんか見るべきじゃないとか言ってて、ような評論家しかいないような時代で、アニメっていうのもっと下にいたから、僕らが、俺なんか本当にフラットね、いろんなこと言えるようになってきて、だから僕らの世代からようやくですよ、そういうことが言えるっていうことは。
なるほど。
だからもう上の50代以降だったら無理です、それは。その発想になれるのは。
そういう状況に今ようやくなってきたってことも知っていただきたいですね。
だって俺、なんだかってガンダムから入って、時代劇に出して同じじゃんって思ったのが逆にあるから、それが言えるわけなんですよ。時代劇から入っちゃったら逆に気づかないかもしれない、それは。なんでかっていうと、ガンダムのアニメと、アニメらしいモビルスーツの姿で嫌悪感示すかもしれない。絵としてでも俺絵から入ってるから動きに行くんです。
そうかそうか、なるほどね、宮地さんがこうおすすめしたいし、
でももう2人の話でだいぶ俺逆に国井さんにちょっと最後にお伺いしたい質問としてあるのは、今俺が話した後にお答えしてほしいんですけど、その後にガンダムシリーズが続くじゃないですか、
はい、
そこに関してのお話はやっぱり俺は乗れなかったグループなんで、それを聞きたいなと。ただ俺今ファーストガンダムで俺が思うことで言うと、やっぱりごめんなさい、僕今春日さんがお話ししてくださったこととかも重複しないで話す、やっぱね、最高にうまい頃の安彦さんと最高にキレてるとキレキレの時の富野さんが一個の作品でお互いをバトルさせてるっていう、もちろん小川原さんの目感もあるんですけど、この安彦義和宮、富野義行のキレキレぶつかり合いが、 やっぱそれってそんなに長く持つ試合で、長く持つタッグじゃないんですよ。それダウンタウンのまっちゃんとハマちゃんがやれてる時期みたいなものだから、
まあ、鶴田と天竜とかね、
うん、ネタをやってる、
そうそう、内側のバトルがお互いを超こう命を削り込むことによって作るみたいなのがあって、それは他で言うとこう杉野さんと出崎さんのコンビとか、あとはまあこれ高畑さんの演出、宮崎さんの画面設計レイアウト、うん、で小田部さんのキャラクター、これ結局こう3つぐらいしか作品持たないんですよね、うん、やっぱこう互いにもっともっとって言い出しちゃうから、うん、そんでこう高みに登った時にもうお互いがドス突きつけ合うみたいな現場になって一回解散しようって思わざるを得なくなるんだと思うんですけど、うん、やっぱファーストガンダムの凄みはそれがに尽きるっていう感じなんじゃないかなと思うんですよね、うん、なので今は意外とこう初めからそうやってしまうとコントロールできないし、やっぱその例えば富野監督と安彦千勝さんが例えばこう現場でぶつかってしまった時においおい待てよっていうようなこうプロデューサーさんっていうんですかね、はい、そういうこう、
うん、なんか万全長命です
よね、まあ、もう半分ヤクザみたいなプロデューサーさんみたいな人は今、うん、今いないから、やっぱりこう会社員としてのデスクさんや内側のこうあの
立てて
あってそうですね、いやその中華管理職としてのしんどさになってしまうと思うんですよね、うん、なのでそういう時にこうえお前らいくら欲しいのみたいなプロデューサーなんかいるわけないじゃないですか、うん、今はね、うん、なのでそういう意味だとやっぱそういうこうおおらかな時代の、うん、なんかすごいいい作品なんだと思うけど、ね、逆にこういうところ今なんかは意外とこうこういう問題が初めから起こらないように分業するとか、うん、それでこう各々のこう権利っていうものを守ってあげるみたいなことの過剰保護みたいになっちゃったりはするとは思うんですけど、だからまあ俺としては難しいですね、なんかこうやっぱこういう作品がどんどん減っていくことへの寂しさもあるし、うん、
逆に健全になってる側面もあると
。そうですね、もっとこうや表現野蛮だなと思う表現がやっぱりこう平気でまかり通るドキドキする感じとかも含めて、はい、いやいい時代だなというふうにこう懐かしがりたくはないんですけど、うん、
まあでもそれ時代が作った人、
そうですね、大きな作品だと思
うんですね、天才が2人いたからできたっていうことなんですかね、
はい、
と思ったりします。
国井さんはその後、まあ、今宮地さんの話を受けてですけども、はい、その後のガンダムシリーズ、まあ、今鉄血ガンダムやってますけども、うん、まあ面白いですけどね、うん、その後のガンダム作品一例、まあ、全部見てるとは思うんですけど、うん、どう受け止めてますか。
だからその時代もあるんでしょうけど、なんつうんだろうな、本当に政治の方がやっぱ見えてきますよね、うん、これはもういいか悪いかってい
うのは、どういう事情でこの作品が成立したか
っていう風になるし、もう2000年代入ってしまうというよりも、もう95年かな、ウィングぐらいでもう、だからあそこで結構俺たちからガンダムがいなくなってしまったっていうようなことをおっしゃってる、そのいわゆるファースト原理主義者と言われてるようなコアなファンの方たちもいらっしゃいますんでね。まあ、でもそうなると、だウィングも見ると、いやだってこれセイントセイヤーでしょと、サムライトルーパーでしょっていうのを、まあガンダムでやったんだっていう風に見えてきますし、美少年が5人いて、同じ5人いて、5人同じガンダムに乗ってるっていう風になると、わかります、わかりますよ。あの、プラモデルを作ったって、結局一番売れてるのは数字は何ですかってなると、ガンダムだけなんでっていう風になると、じゃあ全部ガンダムにしろよっていう風に なりやすいというのも理解できるんですけども、じゃあそれで作ったらそれが作品として、いやだからウィングが面白くないっていうことじゃないんですけど、ファーストにあったものはもはや逆に今度はもうガンダムではガンダムであったからこそ今度はガンダムじゃなくなっちゃうっていうような現象が起こるんだよなっていうふうに
思いますね。エースキーは1機の方がいいっていう、
ん？
エースキー、まあガンダムは1機の
方がいいというような気はしますけどね、うん、まあこれをほら変な言い方するやり方だとは思いますけど、
まあプリキュアが3人から5人になるとか2人からね、うん、で増やしていくみたいな、
でもやっぱり無理があるだろうっていう気はしますよね、う
ん、どっかで東映アニメーションの方法論入れた感じしますよね。だから、うん、富野義行のガンダムだったわけですか、うん、富野義行の作品のガンダムだったのがサンライズのガンダムだったというか、うんうん、だからそれも東映アニメーションの誰々で絶えずシリーズ監督変わっていくような、はい、うん、感じのやり方にやっぱ変えてったのかなって
思いますよね。でもそのビジネス展開が逆に奇妙なね、そのシリーズとしての生きながらえるきっかけになったというかね、いまだにガンダムシリーズっていうのがあるっていう、
これすごいことですよ、
うん、面白いもんね。
逆にこうゴジラとかガンダムとかってこう会社側がそれを持ってっちゃうとか、作った人から離れてって化け物キャラクターになっていくっていうのは本当になんか G がつくものってそういうのが多いですね。
ゴジラ
もそうだし、ガンダムも、カメラもそうだ。
だから本当に俺富野さんが G レコやるときに G を使って脱 G をしますって言ったときに、 この人は本当に面白いなと思ったんですよ。最終15に脱 G っていう言葉を作ったって。そしたら意外とそういう話じゃなかったんですよ。びっくりはしたんですけど。
びっくりしたね。
かましは出たかったんですけど、全然そういう話じゃなくて、オーソドックスなちゃんとこう宇宙ものというかね、うん、それはそれで面白かったんですけど、うん。
最後にみんなが好きなキャラクター一人挙げてもらいましょうか。キャラクター。
一人
一人で。
え、ファーストから？
ファースト。
ファーストから。ファーストからだ。
ファーストから。
ファーストじゃないんだ、一番。
浜田様ですよ。俺は浜田様の奴隷になることが夢なんだから。何言ってんですか、
ハマーンの奴隷ね。
ハマーンですよ。
ああ、わからないでもない。確かにそうだ。
1位はハマーンで。もう圧倒的にハマーンがいるからな。ハマーン様が、でもやっぱハマーンの無重力なんてふわーっと来て、あの、戦艦の席に座るとこと、あと、まあ僕はね、あ、ちょっと話脱線するんですけど、うん、なぜゼータ途中から戻ってきたかっていうと、ハマーンがキュベレーに乗り込んだ時に、キュベレーが腰に手やってるんですよ。モビルスーツがつい再びもう一回命に戻った瞬間で、あれはハマーンの、
確かに。
ハマーンのあれもう、あ、心情表現ですよ。私のこの凄さ見なさいよっていう。モビルスーツやる必要ないじゃない、腰に手なんて。
ドヤモビルスーツ、
ドヤモビルスーツ、キュベレーが腰に手やってやってるんですよ。その瞬間に、ついにゼータが、あの、俺の方戻ってきたと思って、それもあって、そんなハマーン様が大好き。
あ、うん、ハマーン様ってこと。
あ、ごめん、あの、今ね、いや、ファーストも言いたいから大丈夫、ダメ。うん、抜きます。
ファーストだと誰かなぁ。キャラ萌えって感じじゃないですけど、あんまりこういう場とかいろいろ見ててもそんな名前出てこないんですけど、僕印象的だったのはガルマの恋人のね、
セシリア
さんはね、
俺が好きなキャラさん、
ちょっと好きかも、好きというかやっぱりなんかあまりにもなんか切なかったなーっていう印象もあって、よく覚えてますし好きですね。あの、だから映画版とテレビ版確か違うと思ったんだけど、ガルマがあの、裏切られて死ぬ瞬間に彼女のことを思い出すっていうのが、フラッシュバックみたいなのがあるんですよ。
あったあの、
走ってて、遠ざかっていく彼女がっていうイメージをだガルマを思い出したって。その時、無音なんですよ。
ああ、そうそう。あれ、
バック真っ白で、あれがもうインパクト絶大で、もうこの子かわいそうというか、あ、どっちも哀れ、みたいなさ。
いや、あれすごいよ。だって俺、ガルマなんか1ミリも感情移入してなかったのに、あのシーン泣けるんだもん。
泣けるんだよ。あそこ泣けるんだよね。
すごいよ、
ね。あそこのシャアの現在感とか。
普通だったらずっと追いかけて応援してるキャラクターがすぐ悲鳴とかになったら泣ける、
うんうんうん、嫌なやつがね、う
ん、全然ガルマはないもんね、今、ボンボンで騙されてしょうがねえわなみたいなとこだけど、あのシーン見るとやっぱなんかグッときちゃう、まあ、それもだから戦争を描くためっていう風になると、こういう恋人たちだっていたよっていう風にも読めるからね、印象的で好きですね。
さあ、宮治さんは。
僕もごめんなさい、さっきも上がったけど、僕もランバラルがやっぱり。
ランバラル。
で、あのランバラルのキャラクター性とかって考えたとき、やっぱ、僕意外とその安彦さんの、画集とかもその後買ったりしたんですけど、やっぱ安彦さんの描くイラストって、ちょっとやっぱりすごくこう、なんて言うんでしょう、しずる感だけだし、暗いんですよ、やっぱり。ちょっとね、人間の暗さにいつでも照明が当たってるっていう感じがあるんですよ。なんか影があるんですよ、みんな。それがやっぱすごくこう作風とか作品の中でもすごく合致したなぁとは思ったんですよね。やっぱあの大人の寂しさみたいなものをアニメから知るってことはなかったっていうのがやっぱ一番でかいです。
あの表情変わらないです
ね。そうで、意外と子供の時に見てた時はアムロに感情移入して見てるから、なんかこう気のいいおじさんがいてアムロのためを思って死んじゃった。何だったんだろうっていう引っかかりとして残ってるんですけど、後々ずっとやっぱそれを思い出して、なんかこう思い出すたんびに、ああ、こうなんかこう、もうね、いろいろこう、なんかあるじゃないですか、あの夫婦の問題とかいろいろ考えたときに、やっぱすごくこう、あんなものを誰に分かってもらおうとして、あの時代にロボットものの中でやってたんだろうって思うと、やっぱ震撼するんですよね、
その親の気持ちですもんね、
う
ん。
ですよね。
しかも選手としてある種の屈辱を得たからとしても、知ってる気もするわけですよね。
そうです、
うん。俺はやっぱり人間だったっていうところの悔しさ。
あとやっぱ大人になっても人間って寂しい人もいっぱいいるんだっていうことを子供に教えちゃう、あの残酷さっていうか。
ね、なるわ。知って、死をか、あの、さっきのガルマの正反対の死ですよね。
そうですね。
感じさせられますよね、
うん。で、やっぱそういう大人っていうものがいるんだってことで、こうまたアムロが放浪の旅から帰還していくっていうような成長ものとして描くみたいなのが、やっぱすげえ作品だなと思いますね。
ロボスーツもかっこよかったもんな。
ムフですよ。無知ですもん。
グフは俺プラモ作ったわ、ほんと。 俺グフが一番好きだったんだよね。
俺さグフ記憶あるんだけど、うん、買えなかったんです。
いやそう買えなかった、なかなかなかった。
もうねとにかくグフが欲しくって、もういろんな街だ、うちエコダだったんだけどエコダになくて椎名町のあそこにあるって言って当時子供たちがさ自転車で椎名町で冒険なんですよ。千川通りずっと行って、
ね、
で千川通り行って千川通りにあそこの問屋さんがあるとか言って問屋行ったんですよ。でグフ積んだんですよ。かわしてくれって言って、うん、でしょうがない買えなくて、それでさっきの話もですけど、あの裏に目白通りに宇宙堂っていうプラモ屋があったんですけど、そこで土台が置いてあった。土台にグフの絵が描いてあるんですよ。俺ねグフが入ってんだと思って、やっぱあるじゃん、土台ならグフもついてるよと思って、ザマメロお前ら気づかないだろザマメロと思ったら、あのヒラメみたいなやつだけ入ってるんですよ。あの野郎ヒラメだけ、俺初めて買ったグラムがグドライそれなんですけど、このヒラメだけが俺のっていうね、悔しさ、大人っていう残酷だよ、
ね、
うん、土台だけで売るんだぜあいつら。
でも富野さんなんかはね、どっかプラモデル商売だって始めて、こう屈辱から始まってるのに全然諦めてないですよね、内容が、はい、いやーすごい
かっこいいね、
うん、夢をもらったよね、うんうん、
だから今だと、いやなんかあの 僕はやっぱ作品見た時にこうぶっ飛んだ世界にこう本当にトリップさせてもらったなっていうのも初めての経験だったんで、うん、ああいう作品を今の若いその視聴者の人ばっかり、うん、与えられるような作品ってあるのかなとか思ったりするような感じがあります。
あれを子供の頃に見たから、僕は戦争映画も時代劇も自然に入れた。
そうですよね、
うん。
だってプラモってすごくないですか、
うん、
だってあれレン、ね、ペンチで一個一個切って、
う
ん、
当時本当そうだ
よ、ね、で接着剤つけて、
当時は攻めたいんだけど塗りにくくて、
ね、で紙やすりでやすってもう世界で一つだけのガンプラを自分で作るのに何時間かけたかっていう話、
しかも出来上がったのヒラメだよ俺これ初めて出来上がったものが
ねえ、うん、いやあれだけ子供たちに時間をかけさせたっていう意味で言うとね、なんか本当に富野さんってあのプラモの一体一体夢をくれてたんだなみたいな、うん、今にして思いますよね、うん
うん、本当俺は兄貴からお前は乗ってもボールだよなって言われて号泣したことボールは嫌だって言って本気で泣いたりとかしましたもん、
ね、ジムじゃん、ジムですらないっていう、
ね、ボール特攻隊じゃんって本気で号泣しましたストーンに突っ伏して、
ね、あのビッグサムのプラモの格好悪さとかね、緑だけのやつカエルみたいなビームとかね。
国さん一番作ったプラモなんですか。
ガンダムで、
だ国井さんちとかガンダム釣ってあるんだよ、天井から。
まあ、今はね。
素敵やん。
頭悪いよ、本当に。
でも一番作ってってもどうなんだろうな。
ガンプラ作りはもう全然別次元ですか。もう作るってことが面白いって感じ。
それもありましたけど、でもガンダムもやっぱ作ってましたよ。でも一通りっていう感じじゃないですかね、やっぱり。全部買って。
全部買って。
いや、まあ全部っていうか、
買ってますからね。
買ってっていう。やっぱガンダムはやっぱそのシーンの強さもあるから、その情景描写ってジオラマなんて言葉知らなくても、まあ、ラストシューティングとかあればちゃんとしてるものになってんのに、後から首をこう切り落としたりっていうのをやっぱやってたんだよね。
またかってね。
そう。
国さん本格的にやってる人だ
ね。あと当時ね、あのバンダイ出してますって、あのあれは何でしたっけ、あのジオラマセット
みたいな。はい、
背景も
あれだ。どうなの？ジオラマセットってプラモ好きからしたらどうなの？そこは自分でやれよみたいなことなの？
どう？
何キット売ってくれてんだよみたいな。
いや本当に作ってる人はそうなんじゃない？
あ、
でも子供たちからするとね。
まあ、あったくれた
方がいいシーンばっかなんですよ。ね、ダブローにテキサスにガバウクだ。
そういう言い方しちゃうと今度はプラモデルと模型って違うからっていう
ことも
あるん
だ、ね、ほ
らこれある
時代が出てくるから、
そういう話が出てく
る、プラモと模型違うんだ、
うん、
そうだよね、うん、あ
そういうのがあるらしい。僕はそういうふうにはあんまり思ってませんけど、
片倉に模型店って言ってるお店もありますもんね、
う
ん、
そう
ね、
それ
でね、
でも今はもうプラモっていうの
ガンプラの設計した村松さんっていう人に静岡まで会いに行ったことがあって、で元々やっぱりあの模型のデザイナーだったんですよね、うん、でやっぱ一番困ったのが平面だったガンダムを立体化させた時に関節が動かないとか、うん、っていう時にやっぱちょっとあの足をねちょっと金まで見えるようなちょっとぷっくらさせるじゃないですか、
うんうん、
あれってあの戦艦をイメージした時のデザインがすごいあそこに足に生きたみたいなこと言ってて、でようやく3次元で立たせたいっていうところにすごい情熱を燃やしたっていうちょっとエピソードを
聞きましたね。
でそれで結局3次元化に成功したっていうのは村松さんいたからだっていう模型の技術が来たよ、
怖い。だ
からそのプラモデルも今ガンダムガンプラっていうのはもう
ブランドになってるからね。
ブランドになってもう全く別次元のものだっていうふうにも言われてるんだよね。うん、プラモ模型とプラモ違いますよって、今だからプラモとガンプラ違いますよっていうのもあるから。もうそうなっちゃって
る。今もうだって、
ね、独自の進化しちゃってるから。
僕の頃からジョニー・ライデンシリーズ出た頃からありましたよ ね、 ね、あのザクキャノンとかあの辺が出た頃からまたね。
まあ、実際作ってみるとガンプラすごいから、ちょっとおかしいんじゃないのこれっていうぐらいすごい進化遂げちゃってるからっていうところも。
まあでもいろんな楽しみ方をね教えてくれましたよね。だからそういう意味では今、うん、まあフィグマでね可動式とかも出てますけど、あ、はい、そうですね、まあなんかもう本当一つの作品を舐めますようにあれだけ愛した経験っていうのがあるのか。
ちょっと待って
、僕一個、
俺も俺
じゃあ宮崎君、僕一個だけ言い残しでいいですか。
はい、
あのさっきあのランバラルのお話もあったし、あとこうあのカイとあのミハルの話も、うん、俺あともう一個だけ、僕が安彦さんの絵の本当に上手だなと思ったのと、あと富野さんの演出が切れてるなと思ったのは、やっぱテムレイにわけわかんないグッズをもらって、ちょっとお父さんありがとうって言って帰ってってアパートをカンカンカンと降りた後に、ちょっと街灯の中でそれを叩きつけようとして、こう、あの叩きつけようとした時のあの絵は安彦さんの絵なんですよね、完全に。で、もう全力で体ごと体重かけて割ろうとしてるのに、それを途中でやめるみたいなのあるじゃないですか。でセリフは1個もないんですよ、ほぼないんですよ、セリフは。
あれすごい、
この親父を超えたくて超えたいって思って生きてきたのに、親父はとっくにこう、まあ、ある種こうアッパラパーになっちゃって、超える超えないの話じゃなくて悲しい人になってる。でこう叩きつけるってことすらもはや物悲しくなっちゃう。そんでこれ、それをこう叩きつけたいって気持ちをアムロが自分で抑えてまた戦いに戻るみたいな、もう全部オールポエムっていうか北の国からみたいな話になってるじゃないですか。あれをロボットものの中に入れてるっていうのはもう富野さんの絵で、実際今 そんなに見直してなくても、あのシーンで描いてるあの頂っていうか高さっていうのはやっぱロボットアニメ超えててすごい、ね、なんかポエティックなんですよね、やっぱ。
確かに、
うん、であれはやっぱ色の付け方とか、あとはやっぱ安子さんが上手なのは、あの街灯の下のポツンとしたところに持ち込むとか、
あれ何時間ね
住んでるところの、あのもう裏ぶれてる感じ感が、
あのあお父さん明らかに収入ないっていう空間を、でこうもはやもう物寂しいところに入っちゃってるじゃ
ん。俺ああいう団地の地に住んでたか分かるな。
ただただシンクロ率はすごい。いやでもああいうものをやっぱこう絵で表現して
るし、あんな感じが。
いや俺はやっぱあそこもさっきのあの戦争表現も含めて、やっぱ残酷さっていうものが人間に平等に降りかかるんだってことをやっぱすごく富野さんはやってるんですよね。なんか残酷に悲しみは降りかかるっていうか、やっぱあれはやっぱうまいな、あれを超えるのはないなと思いました。
うん、さあ、
田
中君。
いや、すいません、あのね、やっぱそうなんですよ。やっぱサイド6編って、なんかある種頂点に達してるところがあって、そのいろんな表現の。で、俺でもファーストガンダム好きなキャラってまだ言ってないんで、うん、これだけ言わせてください。はい、あのそのテムレイが見てた映像の中にいたあの男、コンスコン。これはね、アニメ史上にない男よ。こんなね、癒やしいね、ちっぽけなね、あの、トップ、コンスコン。あのね、後で森総理とか出た時に、まあ、そっくりだな、これって思ったんだけど、コンスコンに。
森ね、
見た目から何からそっくりなんだけど、もうそれはさておきですよ。このコンスコンが13機のリックドームが殺された時に、なんて言ったかって言ったら、シャアが見てるんだぞって言ったんです、あいつは。このセリフはすごい震えた。
すごいっすね。
シャアが見てるんだ、ね。
シャアに対する嫉妬なんです、あの、ブサイクで、デブで、ハゲで、何の取り柄もない、能力もない男が、おそらくなんかいろいろと、あの、コネとか、なんかいろいろと、俺それと同じような形で、出世して、あいつは13機のリックドームを、あの、従えて、あの、サイド6で、しかもサイド6の、あの、協定を破って戦いを始めるわけですよ。そのシャアに対する嫉妬も、シャアとの正反対にいる、あのコンスコンのだらしな、それからアムロの覚醒を13機一瞬に殺すっていうのを、その表現するためのキラレ役なのに、そこにあんだけの汚いキャラクター。
キラレ役として最高だったって。
そう、いや、最低なんです。だって最高なのは、ランバラルとか、ああいう強そうでかっこいいやつを殺すからいいのに、あんなやつ殺したって何の意味なんです。あれはただただアムラが最強に強いっていうことを表現するためだけだから、あんなやつね、ちょっと言わけばいいんですよ。あそこに一言、シャアが見てるんだぞって入れたことで、
もう下びたゲスな人間
っていうね。そう、あいつにね、生命が宿ったんですよ。うん。そう、シャアに嫉妬があるからこそ狂って、 すごい、あの、選手を無駄に使ってるっていう、でもなんか日本、それ、あれ戦争のね、リアルだなっていう感じがあって、あの、例えば、
舞台ごとのね、なんかそういう人とか。
実際に例えば、遠すぎた指定がなった、その、マーケットガーデン作戦でも、あの、同じように、アイゼンハワイの嫉妬で、あれを指揮した将軍は無茶な作戦をやったって、本当にある話だから、その一言を入れた、あれは誰だよ、富野さんがやったのか、脚本家ではわかんないんだけど、これは、生命を宿ったし、このコンスコンのあの、もう、アニメで描きたかないよ、あんな森総理みたいな、本来なら。うん、森総理そっくりなんだもん、あの人。森総理ひげ生えた男、ちょびひげ生えた森総理ですよ。最悪ですよ。そんなやつアニメ登場させちゃったっていう、だから俺はコンスコンがいるってことが、ファーストガンダムの凄さだと思うんですよ。他のアニメに見たことないの、
コンスコンみたいなやつ。そうなんだよね、うん、最近やっぱ綺麗なキャラクターしか出てこないからね。
本当にコンスコンみたいなやつ、前もしろもいないと思う。
そうですね。
結構見たつもりあるけど。
悪役でゲスであっても見栄えは綺麗みたいな人多い、
うん。そう、ちゃんと生き玉ちゃんと、本当に見た目ちゃんと生き玉したらあるけど、あんな森総理みたいなやついないと思うんですよ。リアルだもん。リアルなしょうもないやつだもん。
誤解を恐れずに、コンスコンね。
コンスコン。リアルなしょうもない権力者ですよ、あいつ。
コンスコン吉野ね。
でも、あいつは日本軍をね、本当にあの戦術をダメにしてった将軍ですよ、あの参謀であり。それをちゃんと描いたっていうことが、コンスコンを描いたってことで。
カズさん、同じことして
る。コンスコン、ほんと俺ね、何回見てもあそこでも、あのサイドシックス戦がすげえのよ。
サイドシックスすごかったね。うん、やっぱあれだ、未来の元金も出てくるのもサイドシックスでしたね。ね、昔の男が出てくるっていうのもやっぱり当時として子供としてもなんかざわざわざわ
するから、まあ、元彼なんて言葉もなかったからね、うん、
あれともスレッガーの三角関係でのこの未来の女っぷりとかね、だからこのサイコシックス編っていいんだけど、そのドラマを作ったのはみんな忘れないでくださいね、コンスコンです、あいつが作ったんだよこのドラマ全て、うん、で、一方でシャアは何やってるかサイド6で、ララとイチャついてるんですよ。ララはあそこに見なさっけ、あいつは。あそこで。それを、片方で、そんな、ララとイチャついてるか知らずに、シャアが見てるんだもんって言って、頑張るコンスコンさん。
そうだ、ね。
切ないよ、コンスコン。
確かに。
うん、うん。そんなコンスコンが好きな俺です。
ありがとう。
コンスコン萌え。
サイド6ぜひね、見
てみて。フィギュアしたら買うよ、コンスコンの。
ね、
うん。
すごい。
ということで、今年もありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に楽しかった。
心番手にしたいな。 しい。